In our life.
ということで、今日はサイダとお届けしていきます。
お願いします。
お願いします。
はい。はい、そうですね。最近。
若干、頻度高めで申し訳ない
です。あ、ね、もうみんなね、ちょっと、いろいろ。
忙しい。
忙しい人多いですね。ちょっと忙しい人と、そうですね。手札に。
なかなかトピックもね、そうっすよね。ずっと出るわけじゃないし。
まあ、そう。っていうのと、まあタイミング的にそのね、そのコンテンツ駆動のところが今回はあったんで、まあたまたまちょっと。
確かに。
っていうのはあったかな。まあそれはさておき、まあちょっと、ゲスト枯渇気味ではあります。
いや、なんかその、ね、リスナーの方にまた最多かよって思われるとちょっと寂しいなと思って。
ああ。まあ、全然
そこだけを心配してます。
あ、いえ、一定のファンがいると思うんで。
はい。いや、ちょっと頑張ろうと思って。
いや、でもこの間ね、関谷会で紹介しましたけど、おたれとかもありましたから。
ああ、はいはいはい。確かに。
予想屋としてね。
予想屋そうですね。
予想屋家業をね、やっぱり、
はい。
たしなんでるわけじゃないですか。
そうですね、プロの予想屋
そうなんかその辺のちょっとね安い予想屋とは一緒にしないでほしいっていう
それはマジで言いたい
っていう感じですか。
まあ、ドントテストザマスターっていう世界
で、あ、そうですね、ドントテストザマスターですね、はい、
うん、
で、近況的には何ですかね。
ロボット掃除機買ったんですか。
はい、買いました。要望というか、その、ルンバがあって使ってたんですけど。
あ、あったんですね。はい。
すでに。まあ、それももう5、6年前のやつで。
ああ、なるほど。
で、問題は床拭きであるという話になり。
はい、はい、はい。
もう床拭きも、掃除も一挙にできるやつが今出てて、ルンバじゃなくて、中華メーカーのやつで。で、なんかもう一個世代が古くなると、もう叩き売りされるんで、半額ぐらいかな。
あ、マジっすか。
そうそう。それで、なんかペイペイフェア的なやつがあって、
いい
っすね、僕はよくわかってないですけど、
はい、
それに便乗して買って、まあ、使ってみたんですけど、俺でもあんまなんか、その水拭きということに、そんな、何この人生でか価値を見出したことはなくて、言ってる意味はわかるか。
埃が取れればいいのでは
と。そうそう、埃が、を掃除機で吸うことには、理解があるというか、
はい。
それは掃除だと思ったんですけど。でもやっぱ、床も拭くべきであるという。はい。
なるほどですね。
で、実際いやでもやっぱり進化がすごくて。なんか今までは、こう、壁にぶつかるまでずっとブーってまっすぐ行って、で、ぶつかったら方向転換してみたいな繰り返すから、はい
はい、うん。
掃除終わるまで1時間半ぐらいかかったんですけど、今もカメラつい内蔵で、
まあ、機能的な、
そうそうそう、マップ機能もあるから30分ぐらいでやし、まあ、拭き掃除しても1時間ぐらいかな。なんで、まあ、家戸建ての人はちょっとねあんま意味ないですけど、マンション住まいとかでの人は、
うん、
結構、あと、まあ、旧型のルンバ使ってる人とかにはすごいおすすめかなと思いました。
なんで戸建てよりマンションの方がいいんですか。そういう意味だと、
いや、マンションは平べったいやん。戸建てだと1階と2階あるから、まあ、2個、
あ、そういうことですね。
そう、まあ、2個買えばええやんって話だけど、まあ、ちょっと、
うんうんうんうん、
それはトゥーマッチかなと思うんで、
まあ、まだロボット掃除機導入してなくて、
あ
れはやっぱいいんですか。なんかずっと掃除機でやってるんですけど、
まあ、よく言われることやけど、そう、まず物を置いてたら掃除できなくなるから、まず物を置かなくなるという習慣がつくのが一つと、はい、
うん、
まあ、あとは、そうね、帰ってきたら綺麗になってるっていうのは、まあ、心地よいよねっていうぐらいかな。まあでも俺も別に結構手動派やから、なんていうか、
うん、
そんなに、猛プッシュってわけではないが、でもその水拭きが結構感動するとか、
はい、
あ、キュッキュッキュッしてるなっていう、あ、意外になんかこう、やる意味あるんやなみたいな。
うん、
まあでも、はい。だからまあそういう 古いの使ってる人は買い、なんかロボット掃除機買い替えのタイミングあんまないと思うんだよな。なんか壊れるとかしない限りは、まあ、基本的には。だけど意外に買い替えても、あの、
なるほど、
時は経って進化しているのだなぁ、感じだった。
そうなんですね、うん。いや、なんかあれなんですよ。僕は、ちょうど金曜日に、あの、あれを買って、なあのドラム式洗濯機を買って、
ああ、はいはいはい。
結構でかい出費だったんですけど、
でかいね。
生まれて初めて、はい、買って、うん、来週かなに導入の予定なんですけど、再来週か。うん。もう洗濯を干すっていうのから解放されるかなと思って。
はいはいはい。
いるところですけど、洗濯事情はどうなんですか？
洗濯はその、まず、それも、もうパートナーの、あ、縦型ですね。この間それも、去年買い替え、半年ぐらい前かな、買い替えてたけど、それもなんかドラム式と縦型ってなんかこう、一長一短っていうかさ、その、
わかりますわかりますわかります。
なんか汚れ、はい、洗浄能力の差とか、うん、まあでも一方で乾燥できる能力の差とか、
うん、
まあいろいろあって、うちは縦型ということ、そうですね。っていう判断になりました。
乾燥機能はなしっすか？あり？
そうね。浴室乾燥ついてるから、まあそ、
あ、
まあ、そっち使えばいいんじゃねっていう感じでした、
ね。そうですね。なるほど。
あとまあ服傷むしみたいな。
いや、そうなんですよ。
うん、
だから、特に T シャツとか、昔、うん、なんだっけ、会社の独身寮とかって、そういう乾燥機、
うん、
ついてた。カンタ君みたいなのがついてたんですけど。
カンタ君いいよね。あの、ガスのやつでしょ。確か。
そうそうそう。だけど、麺のやつとかって、もう、見るも無残なサイズになるから。
うん、カンタ君火力強すぎんちゃう？多分。
そう、そうなんですよ。まあ、ひょっとしたら調節できるのかもしれないんですけど。
うん、そう、今時はね、もうちょっと。
全部、そう、河川系の下着に変えて、
ああ、はいはいはい、はい。
縮まないで。麺はちょっとしんどいなと思って。
うん、
だけど、ね、その下着はいいですけど、外に着るもので全部河川で揃えられるかっていうと、なかなか厳しいじゃないですか。
そう
ね。T シャツとかもやっぱあるし。
うんうん。
だから、ね、まあちょっとどう運用するか、ですね。
あ、でもあれでしょ、別にその併用っていうか、そのなんか大切にしたい服だけは
干すとか、ま
あまあ、そうですね、貯めといてみたいな、
うん、それを勝手に妻に乾燥にかけられないようにこうするっていう工夫、
そういうマネジメント、
ね、巻き込まれないようにするっていうマネジメントはいるし、やっぱそこら辺ってこうあるじゃないですか、洗濯といえばやっぱりあのテラスハウスでもいろいろ一見あったところなのでそこは本当気をつけないといけないから、
まあ、そうですね。まあ、で
も気をつけないとなと思って。
まあ、洗濯物干すのもヒップホップなんで、まあ、いいんじゃないかな。
洗濯物干すのもヒップホップ。あ、でも洗濯物結構好きっすけどね、家事の中で。一番ぐらい、一番ぐらい好きかな。
あ、そう。
まじめに。
家事、あ、洗濯、まあ、なんか、結構無駄な。
なんか、まあ、やっても、洗濯って絶対失敗しないじゃないですか。
あー、そこにね、まあ、なんか、味わいがないっすね。なんか、
うんうん、
料理とか、こう、リスクもあるから、こう、まあ、成長もあるというか。
そうですね。うんうんうんうんうん。
で、まあ僕はもう今、洗濯はもう、その、お任せしてるんで、なんとも言えないですけど。
なるほど。っていう感じですかね。
はい。あとは、スーパーライジン2、現地で見てきたって話。
はい、来ました。スーパーライジン。もともと、ペーパービューを買おうと思ってて、うん、で、
はいはい。
あれなんですよ、あの B ベットってあるじゃないですか、
うん、
ネットのなんかカジノサービスみたいな、
はいはい、
あれに7000円入れたらいいよみたいな、そのついてくるよみたいな、だからペーパービュー代を入金したらペーパービューついてくるし、
うん、
その入金でそれちゃんとかけてくださいねみたいな、そういうキャンペーンがあって、
うん、
で、あ、こんなもんと、あ、堀口教授にかければいいやないかと入れて、堀口教授で 1.2 倍でそれでいいと思って。
そうね、8500円。
そうそうそう。で、帰ってくるじゃないですか。で、うん、まあ、ちょろっと買って、あの、手数料分ぐらいはそこで、堀口のリスクで取って、うん、で、やろうと思って。で、当日、あ、やべえ、忘れてたと思ったら、もう時間切れになってて、
うん、
と思って、で、7、8000円払って、ペーパービューかーと思って、ちょっと迷っちゃって。 で、なんかツイッター見てたら1万円で売ってる人がいたんで、あのリセールで。
ああ、なるほど。
チケット
そういう買い方
か。定価2万とかなんですけど、で、うん、3000円の差だったら行ったれと思って、埼玉スーパーアリーナ一人で行ってきました。
おお、いいっすね。
よかったっすよ。
どうですか。まあ結構いろいろ波乱というか、波乱だらけでしたけど。
あの、工業自体は多分ちょっといろいろ、あの、特にベラトールパーとかしんどかったんですけど。
ああ、そうだね。確かに。
堀口教授25秒で帰ったりとか。あれだから多分僕のお金返ってきたと思うんですけど。そうだったし。まあでも、鈴木千尋の、ね、
アップセット、
ね。パトリシオの方か。うん、アップセットは、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
まあ、そろそろね。
うん。
だって。
いう感じで。テンポさん見ました？
あれで YouTube で出てる試合は見ました。
ああ。
なんか前は、なんかな、いつかな。牛久と朝倉、斉藤平本のザ・ペーパービュー買ったけど、その後、
うん、
なんかメインどこの試合 YouTube 出すのめっちゃ早いやん、最近。それでしらけて、もう YouTube どうせ来るやろうと思ったらやっぱ来たし、結果買わずに、
うん、
まあ、YouTube で。
まあ、そこら辺のメインどころ YouTube に違法で来ちゃいますよね、きっとね。
ああ、そうそう。
出てきちゃうから。
まあ、結局公式で早く切らないといけないっていうのはあったし、うん、まあ、今回、まあ別にリアルタイムじゃなくてもいいかなって感じはあったかな。うん。うん、なんていうか、その、あれ待ってや。すごい、その、朝倉海もダメだったし。
そうそうそうそうそう。
エイジマッキーもね、出れなくなったりとか。
エイジマッキーも出なかったから。
結局。
で、なんか買うのうじうじしちゃってたんですよね。
まあ、それはわかるね。俺も結局、直前まで結構、買おうか、多分、レギュラー、最初想定したメンバーやったら買ったかもしれないですね。特に、カイとアージュレットがね、かなり見どころありそうだった。
見たいっすよね。
やし。
あれが大木久保になった瞬間、ちょっと、みたいな。
まあ、まあでも、
もう、
井上直樹やって持ってるからね。まあ、しゃあないかなって感
じ。そうっすね。もう切れるカードが。
ない。
ないのかな、バンタムだと。
はい。
あ、でもなんか初めて、さ、あの、格闘技を生で見たんですけど、
うん、
まあ一つは、まあ見えそうで、見えるし、意外と見えるし、でも、寝技になった瞬間に、まあ僕の視力の問題とかもあるけど、もう何が起きてるか全く分かんないみたいな。
ああ、なるほどね。
のはあるっすね。うん。
スクリーンみたいなのあるんやっけ？
あります。スクリーンは、巨大スクリーンはあるんで、そこで見るんですけど、でもなんか多分そこも、多分座ってる席によって、その、なんて言うんですか。
あ、見る角度。
自分が、そう、見る角度、の延長線上になかったりはするから、まあ、席によるんだろうなっていう感じですかね。
なるほど。ってことか。
でもたまたま4列目 ?4 列目じゃないか。4段目、4階の一番前の席だったんで、
うん、
まあ、そういう意味では前の遮蔽物とかはなかったから、見やすい方だったのかもしれないですけどね。なるほど。
人が立ったりみたいなのない、うん、
でも、そうそうそうそう。だけどあれですね、一番思ったのはやっぱり、解説というか、やっぱ盛り上がりどころはここなんだなっていうのはやっぱ教えてもらえるのはあるじゃないですか。なんかその、こう寝技をこうグッとこうひっくり返したらわーって湧いたりとか、
ああ、はいはいはい、
今はやっぱすごいことしたんだなとか、
なるほどなるほど、
僕そんな詳しくはないから、
うんうん、
そういう意味だと湧きどころがわかるっていうのはこう、あ、勉強になるなみたいな、ああ、お
ーみたいな。勉強になる。
あったっす。勉強になる。あ、そうか、ここが盛り上がりどころなんだなみたいな。
うん、そっかそっか。
なんかそれで思い出したのは、昔クレバのライブの基準かな、基準のこう倍速のところでこう観客にわーって湧き声を上げさせるみたいな、
あ、はいはい、
下りがあったんですけど、要はこれはすごいんですよっていうことを分からせていくっていう
エデューテイメント的な、
エデューテイメントみたいな、そういうエデュテイメントされてきた感じですかね。
いいですね。
でも一番見たかったのはやっぱこう、まあ、僕ミーハーなんで、あの朝倉未来のこう、うん、チャンピオンベルトを巻く姿を見に行ったわけですよ。
はいはいはい。
で観客の多くも 多分それを見に行ってる人だったと、うん、まあ見に行ってるか負けてこうみたいなところも含めてですけど、なんかこうあまりにこうショッキングな負け方だったんで
そうやね、
あの帰り道のね空気やばかったっすね。
あ
ースーパーアリーナから出てなんかみんな呆然としてて、
そうですね、なんか
This is 格闘技だな、
何も始まらないところで終わっちゃったって感じだったんですね、うん、
そう本当になんかショッキングだし、いやなんか残酷だ、なんすかそのサイト1で負けて2年ぐらいかけてストーリー作ってここまで来たわけじゃないですか、
うん、
桜見くるも、まあいろいろその下駄は履いてるタイプの選手だとは思いますけど、そうは言っても2年ですと、
うん、
いうのを2分ちょっとぐらいでバーンってこう終わる感じ、
そうやね、
やべえなと思って
しかも次の試合めっちゃ難しいですからね、もうなんか結構軒並みやってるし、
難しいですよね、もう組みどころないから、そう、だから平本からこれそういう話になってくるじゃないですか、
うん、
そんなしょうもないのやるんかみたいない
やまあ最終的にやると思うけどね、
うん、でも年末クレベルね、ケラモフらしいから、ね、年末ガチでミクル平本あるんじゃないですか、
うん、そうですね、まあどうだろうな、難しいですね、でもミクル側には別に何のやるメリットもないからなっていう、金が良くないとやんないよな、
それか海外から誰か連れてくるかとかですか、
まあベラトル生徒やるかとか、
それこそパトリシオピットブルとか、
いやそれはないんじゃない、だってなんかめっちゃ仲良くなって
た
やん
確かに、
いや、
まあ、鈴木千尋とミクルか、
あーそうっすね、まあそれはでもあるんじゃないかな、一応因縁みたいなできてるし、
なんかうん、あれですよね、その本当にマッチメイク業ですよねあの格闘技って本当に、
そうね、
マッチメイクの段取りというか、
うんうんうん、
どうストーリーを作るかみたいな、
そうね、だから
いうのがやっぱすごい大事、
特にコロナがあって海外勢が入ってこれなくなった瞬間に、うん、やっぱ日本国内でドラマをめちゃくちゃ作るようになってしま
う、うん、
まあいい意味でも悪い意味でもなって、で国内勢でドラマ作るとやっぱ、うん、この日本のファンはすごい入りやすいっていうか、日本のファンっていうか、
うんうんうん、
カジュアルなファンが入りやすい、ちゃんとドラマがあるから、なぜならそこには、
そうですね、分かりやすいですもんね、
そうそう、だけど、うん、と海外勢が入ってくると、そのケラモフとミクルにドラマがあるかって言われると、うん、別に特にドラマはないので、本当にガチンコでその格闘技としてのシンプルな強い弱いの話になってくると、またこう難しいというか、あの、
うん、何を思えばいいんだ
ろう、そうそうそうそう、だから片方のストーリーしか乗れないっていうか、まあ、ケラモフケラモフで、そのね、アゼルバイジャンの国を背負ってどうのこうのみたいな、まあ、ドラマあるんですけど、なんかクロスしないっていうか、まあ、それぞれ立場がありますみたいな話しかなんないから、
ね、
うん、なんかこう三角関係みたいなその強弱みたいなのがあんまり
難しいっす
よ、ね、作れてこないから、
うん、
まあ、でもそういう意味で言うとすごい格闘技人気だったのは、まあ、そういう背景もあるのかなって、最近すごい、この間のそのまあ試合見て、昔プライド見てた時とかは、
うん、
まあああいう感じっていうか、海外勢になんか散々なんか日本
完膚なきま
で、そうそうそうそう、日本勢が強いみたいななんか前振りみたいなのあるんやけど、うん、ボコボコにやれてああみたいなでめっちゃ何回、まあ、何回も見てるから、うん、まあ久々にそういう感じになってきた、また戻ってきたなっていう感じも、
戻ってきたなっていう
感じも あったかな、とはいえでもちょっと、うんうん、一方的すぎたなっていう感じかな。
そうですよね。
うん、
っていう、だからその、まあ後の話にもつながるんですけど、結構朝倉未来通りジブラがダブって見ることが多くて
ああはいはい、
なんかその良くも悪くも客寄せパンダだし、でも実力はそこそこちゃんとあってみたいな、そのでも実力以上 あの立場を引き受けざるを得ないプレッシャーを抱えながらやってきてて、
まあ、で土壇場でちょっと下手こいちゃうみたいなのもね、ちょっと似てますね、
下手こいちゃうし、だから難しいですよね、あの、うん、でしかもヒップホップの世界より露骨じゃないですか、格闘技の方が、
まあその分だからなんていうかなんていうかこうちゃんとこう明快に基準があるからいいかなとは思うけどね、うん、まあそれは一長一短だから、まあまあ
そうですね、
うんうん、
うん
まあ、残酷やしやけどまあ結果出ればちゃんとこう説得力がある生まれるというのはあるかなと思うけど、
まあ、難しい。 でもあの本当にねあのスーパーライジンでも格闘技グッと好きになりましたね。
ああよかったよ、ね、じゃ
あ。いやなんかやっぱあんな残酷っていうかあんななんていうのかな、うん、心がなんていうのかな、いやあんな残酷なもんもそうそうないよなっていう残酷ショーなんですけど、うん、いやすげえな。だからそのいろいろツイッター調べててその後、
うん、
で青木真也あの、はいはい、ワンにいるの名言っていうのが出てきてて、
はいはい、
ご存知かもしれないですけど、まあ、新日本プロレス新日は客が満足して帰ると、
うん、
総合は客が泣いて帰るんだからっていうのがあって、
はい、
なんか深いなと思ってなんか、うん、もう総合はもう残酷なんだよみたいな
そうですね、
ボコボコにやられるやつはボコボコにやられるからさみたいな、
うん、
夢もへったくれもないみたいな、そういう、
そうですね、俺も子供の頃両方見てたからなんかわかるけど、でもプロレスはプロレスで冬の時代があったからやっぱりそれはそれでなんていうかな、
うん、
そのガチじゃないっていう問題でね、その総合格闘技できた時はプロレスガチじゃないっていう話で一旦冬の時代を迎え、でもそっからいろんなレスラーたちが頑張って、なんていうかガチが全てではないっていうところにたどり着いて今の人気があるわけやから、まあ残酷、そうですね、
いやでもこれ多分プロレス的な文脈を踏まえるんだったら朝倉未来今回絶対勝つわけじゃないですか。
そうそうそうなんですよね。
で僕は満足して帰ると思うんですよ多分いやーやっぱねこれって言って、だけどやっぱそこで負けるっていうのが面白いなと思って、
うんうんうん、
面白いっていうかやっぱ現実
現実
現実の色気というかエロさというか、
うん、
うん、いやすげえスポーツだな、エンタメだな、格闘技ってのは思ったっすね。
あ、それで言うと、まあ、プロレスでもそう負けるストーリーの場合もあるんですけど、
ね。ああ、なるほど
です
、ね。
まあ、
それも。あ、そうなんですね。
うん、それもある。特に世代交代パターンとかだね。
ああ、なるほど。
まあ、あるんやけど、まあ、格闘技はまあ、それが全然決まってないからおもろいっていうのはまあ、ある。まあ、
うん、
なんていうか、まあ、朝倉海外人気になったのは堀口倒したら体が大事するし。
そうですね、そうですね、あのアップセットは、
まあ、そうそう、
僕の YouTube ショートにあの1週間に1回ぐらい出てくるんで、あの
まだやってんのかもうやろ、
朝倉海、でも朝倉海もね今回ちょっと大事なところで怪我しちゃってるから、
うん、まあちょっと持ってないですね、
だから持ってるようで持ってないんですよね朝倉兄弟、
うん、まあでも怪我回復したらアーチュエットでやればいいんじゃない本当に、まあでもそれは全然あるでしょう、
うん、でもなんか負けそうな気がして、
いやーどうやろうな、相性はいいからな、
でもなんかベラトール買っちゃえばいいんじゃないですかライジンで、
どうなんすかね分かんないけど、
資金力だったらいけそうな気がしますけどね、
今そのね売却どうのこうの話になってますもん
ね、ありますよね噂がね、うん、まあでもな、まあ、わかんないですけど。っていう話で、あの、格闘技、面白いですっていう。あ、でも、もともとは、あの、テンパさんとタックさんかなが、ライジンの、多分、ちょうど回がアップセットした時ぐらい。
ああ、そうね。あの、俺の友達のね、格闘家の。
そうそうそう。
はいはい。
で僕が多分、初めて見たのは、朝倉未来対、あれか、あの大学生の、大学院生の、陰性の誰だっけ、ヤマスは見たのかな、違うか、一番初めクレベル戦かもしれないな、クレベルに負けたって言って大騒ぎして、
はいはい、
なんでこの人はこんなに負けて大騒ぎされるんだろうみたいな、
ああなるほど、
で真面目に見たのがそうだ斎藤2で、朝倉対斎藤2を見て感動して、はいはい、めっちゃ面白いじゃんと思って、
そうですね、今しかも
じわじわ、
うん、ライジンコンフェッションズもあるから、こう、ストーリー付けもしやすい。
うん、そうですね。そうですね。そうですね。はい。いう感じでございますと。
はい。
すいません、長くなりましたね。
あ、いえ、全然。あとはまあ、今日は、ね、皆さん、期待している、バチェラーの話と、ヒップホップ歌話ですかね。はい。
ヒップホップ歌話。ちょっとヒップホップ歌話から言っていいですか。
はい。
ちょっと FSL 問題をちょっと、関谷君が語れっていうか。
そうですね。FSL トライアウトかな。
ですけど。
フリースタイルリーグ。
FSL トライアウト。
フリースタイルリーグという、なんですかね、あれ、そう、フリースタイルバトルのなんか、権威化を目指した団体みたいな感じなんですかね。
うん。
が新人発掘でトライアウトっていうかオーディションやり始めて、それが YouTube で公開され、それがなんか物議を醸しますよって話ですね。
うん
うん、
なんかそのまあ元も子もないことを言っちゃうと、その僕自身のこう日本語ラップに対する熱が一時ほどではないっていうのがまずあって、
うんうん、なるほど。
でこう引いて歴史を見るぐらいの感覚にもなってるんですよね。で、うん、引いてこう歴史を見ると別にもっとひどい時代あったぜっていうのこう何ですか、それこそケンズ390とかサイプレスというのがメジャーに行ってどういう目にあったとかそういう犯されたくないものが犯されていく時に比べたら、なんていうか、そういう見せ方はどうなのぐらいの話で、別にかっこいい人はかっこいいままでやってるから、
ああ、そうっすね。
そこはなんていうか、まあ、まがいもんが入ってきやすくなるぐらい、こう文句が今開かれているのだなということが一つと、
まあ、それは自分さんも言ってましたね、自分で。
うん。あとは、いやいや、いやいや、どうして、我々が、その一端を一時期かなり担っていた日本語ラップのこの警察ぶりはまだ健在なんだなと思って、すげえ安心したっていう。全然まだまだ警察いっぱいいるじゃんと思って。
いるね。
いやー、自浄作用はすごいねと思って。
あ、そういう意味ね。
すげえ安心したっていう。
あ、なるほど。
うん。
いや、でもね、やっぱ、見て言ってる人と見ずに言ってる人がいると思うんですけど、やっぱ見ないとちょっと何とも言えないなっていうのはあって。う
ん、
でも
それ、あ、じゃあ僕見ましたよ、ちゃんと。
そうそうそう。で、俺も見たんよ。でもやっぱ見る前と見た後ではちょっと印象が違っていて、
うん、
そう、見る前の予告だと、なんかその暴力と、
そう
ね、ヒップホップの結びつき、うんぬん言ってるんですけど、
うん、
別にそれそんな感じひんなっていうのが正直なところで、まあ、ボンズがガチャガチャやってたけど、あれはガチンコファイトクラブやし、
うん、
ほぼ。別にそんな、なんかもう、鍵かっこつきで言うとプロレスなんで、
うん、
かそれに対してなんかなんじゃかんじゃっていうのは、ちょっと、うん、何も思えへんかなっていうのと、よりかは、その参加者の質の低さがちょっと、目に余るなっていう、そっちかな。
う
ん、だって一応その、まあでも結局勝ち残ってる人たちは、なんですかね、ブレイキングダウン的なものとの、まあ、親和性が高い人たちが残ってるんで、うん、そうそう、だから、
そうですね、う
ん、だから、それ、だからゴミがいっぱい残ってるんだとは思うけども、
うん、
とはいえ、
とかすね、
とはいえ、やっぱな、ここのトライアウトに来るのはもうゴミしかいないんだなっていう、うん、こと、
うん、
それはなぜかっていうと、まあ、別に誰ももうラップバトルがキャリアアップになると思ってないからですよね。そもそも今の世代のラッパーたち、例えば30代とか20代後半の人たちがやってるのはもともとその露出をかけてやってたわけですよね、うん、だけどまあ今そんなことしなくても全然普通にかっこいい音楽を作って売れるっていうルートがちゃんと用意されてるんで、
ワートソンとかそうっすよね。
まあそうやし、
ノーバトルで、
うん、別にそのまあラップスター誕生、
ラップスターで
もそうやし、うん、別にラプスター誕生で別に優勝しなくても、なんなら1回戦で落ちてもスタッツとやってた、うん、あ、名前忘れた、ケニーやったっけ、
うん、
でも別に全然だからいいものを作ればちゃんとみんな聞いて評価っていうかヒップホップ
見つかるっていう、
そうそうそういう風なルートになってるんで、
うん、
こんなもん出なくても全然いいじゃんっていうところ、
うんうんうんうん、
なっているのは 大人から見ると客観的に見るとそうなんだが、でも20代とか20歳とかぐらいの子からすると、うん、手っ取り早いのは手っ取り早いことには変わりないので、うん、まあ、そこに出てきてしまう、
うん、
そのぐらい幼稚なやつしか来てないっていう気がするんですよね。
まあそうですね、
短絡的というか、
うん、うんうんうんうん、
だからなんか質が低くてそっちにすごいがっかりしちゃうっていう感じでしたね、うん、
まあ僕もうちょっとポジティブに見てて、
うん、
その僕多分、まあ、皆さんと多分ジブラ感が違うと思うんですけど、テンポさんとは近いかな、そのジブラって結構外すんですよ、
ああ、はいはい、
時代の見る目を外す、
うん、
その東京ズファイネスとあのタイミングで出してそこパーティーなのかよって叩かれたりとかもそうだし、昔からこうちょっとなんていうかど真ん中を打ち抜くタイプじゃなくてちょっとずらしてなんかこう調整する人だなっていう印象を僕は持ってるんですよ ね、
そうね、
だからフリースタイルダンジョンも別に初めからあのストリートなスタイルだったわけじゃなくて、初めはそれこそよくインタビューとかで出てきますけど、のあのこうこう見越しに乗ってティーパブロが出てきて旗本されたりとかされますと、うん、だけどそのジブラがうまいのはそういうのをいろんな大人たちにこううまくやりながら、でも最終的にはまあここら辺だよねっていうところを見つけていくっていう人だタイプの芸風だと思ってるんですね。
うん、
だとすると今回そのしょうもない口喧嘩とかいうところでまあ外しましたねっていうのは多分本人もまあ外したなと思っていて、そこの多分素直さはすごいある
人で、修正能力は高そうね。
すごいできる、修正能力高いから、あの修正していくんだろうなと思いますね。だからその修正をいつまでさせてもらえるのかっていうことと、あの修正した先にちゃんとこう金脈というか、あのお金もそうだしコンテンツとしての良さもそうだしを見つけられるまで踏ん張れるかっていうことですよね。
そうですね、
ジブラプロデュースで失敗した話もね、それこそあのシュガーヒルストリートって多分あの知ってる人じゃ誰もいないと思いますけど、そういうテレビ番組も昔あってですね、いっぱいボツを出してきてる人なんですよ。だから FSL トライアウトもそうなるのか、あるいは今のねこういろんなものをそうはいえ当ててきたということで辛抱してくれる大人がどれぐらいいるかっていうところでまあ決まるのかなと思ってはいるっていう感じですかね。
うん、なんかでもやっぱ
だから僕はあんま そんな悲観はしてないですけどね。
うん、でも構図的にやっぱキモいよね。なんかその若い子たちを使って金儲けしてる感じがやっぱキモいよなって思ってしまう
んです
よ
ね。まあ、
まあそれがもう
ジブラの公認が生まれてないっていうことでもあると思いますよ、それは。
うん、僕はだし、なんかあれやるって言った時に誰もノーは言えないんだなっていうところもあるし、
まあね、
うん、だそこはだから誰も代わりが生まれてないっていうのはまあそれもあるし、なんていうか、
うん、だから僕は本当に龍造とかがもっといろいろいろんなことをやんやんやん言ってくる、もっと言ってくる現場でラップスター誕生に近いクオリティのものを出せますかっていう、出せないといけないと思ってるんですけど、じゃないといつまでもジブラが顔役として、あの大人 いろんなこう分かってない大人たちをなだめて進めていくっていうノウハウを多分日本で一番持ってるから、
うんうん、
ジブラのもとに仕事が集まっちゃうよねっていう気はするっすけどね。
まあでもとはいえ、
まあ、ゾーンなんじゃないですか、それこそ、
うん、でもその中央集権的な発想はもう終わりに近づいていて、うん、別にそのアベバの細い番組やっててもちゃんとリーチできるだけのプラットフォームが揃ってるから、
う
ん、別になんてい
う、それはそう、
うん、だからそれは別になんていうか、まあ、これはすごい下品なんで、まあ、YouTube で無料で見れて、うん、で、
うん、
既存のブレイキングダウンとの親和性高めて、で、ペーパービュー、うん、あ、ペーパービューというか、その、アテンション稼いでいこうっていう、まあ、
うん、
なんかその汚さの、ま、なんていうかもう、汚れの塊みたいな感じだからさ。
まあね。
まあ、そのやり方されちゃうと、やっぱり、なんていうかリスペクトとかあんまないなっていう、本当に金しか見てないやなとか、
文化に対してね、
そうそうそうそう、何が一番大切かって、
まあ、そう
っ
すね、
だからこれがヒップホップが他のカルチャーと全然違うのは、やっぱり警察がはびこるのは、うん、やっぱりすごいリスペクトを大切にするカルチャーであり、うん、 その安易に金に走ることがいかにかっこよくないかってことを俺らはまあ何年もかけて学んでるわけなんで、まあ、それをそれを理解してないはずがないので、うん、だからやっぱり、
うんうん、
なんていうか、うん、そのフリースタイルバトルで金稼ぎたい大人たちがいるのはまあしょうがないんですよ、うん、もうちょっとやり方考えた方が、その若者使って一応金儲けするんやったら、
うん、
その若者も将来的になんていうかちゃんと
できるようにね、
そうマネメイクできるような形でやっていかないと、まあ普通に考えてちょっとえっていう、まあ誰も注意でき
る、ね、
で周りに誰も注意する人がいないっていうのがちょっと終わってるなって感じやったかな。まあでもうんドタマが正論述べてるところがまあそこもまあまあキモかったけど、
うん、
なんていうか、
まあもうちょっとそうね、
お前が言うんかって感じだったしな。
いや、それはそうですね。
まあいや、作ってるのは知ってますけど。いや、はい、いやドタマがそれ言わなきゃ、ドタマレベルがそれ言わなきゃいけないレベルにあるっていうことが、やっぱ、全てを象徴してると思うんですけど、うん、僕は。
まあまあ、そうですね、
うん。
まあそういう意味だと、ジブラが新しくやるテレ朝の番組がどんな感じなのかっていうのは、
うん、
多分そっちはもっとピュアヒップホップ寄りなんだろうなって、その彼の、ジブラの系風的に多分、こっちは白でこっちは黒だよねみたいな。
ああ、なるほどね。
なんじゃないかな。なんか日本統一っていうタイトルらしいんですけど。うん。それはなんだろう、こう、サッカーのチャンピオンズリーグ的なことがやりたいのか、
うんうん。
わかんないんですけど。うん。でも結構評判がいいらしくて。どうなんだろうと思って。
そうっ
すね。まあ、いつまでジブラに逆ユースバンドやらせてんだってのは本当あると思いますよ。
うん。仕切り。
雑既得権益かもしれないけど。
そうっすね。うん、
でもね、ケンゾ390はその位置に行けなかったってことですからね、残念ながら。
なんかもっとポップな感じでしょ。
できんのかな。
そうそうそうそう、そう、うん。
もっとやっぱストリートを感じる人の方が、やっぱテレビとしてもこうヒップホップだしねっていう感じを、絵を出しやすいのかな。
うん、そんな気がするね。だから、カーンとかでもその才能、才はある。だけど、まあちょっと薬物問題を生んだんで、ちょっと、トーンダウンしてしまったのはもったいなかった
ですね。矢面の矢面には立てないですよね。
そうそうそう。っていう。まあ、言っても
知らない。竜像じゃないですか、やっぱり。
まあ、竜像は竜像で、その、硬い信念があるタイプやから、なんていうか。
うん、そう、そうなんです
よ。そんなね、
折り合いつけながら、
うん、やる。
やっていくタイプじゃない。
ないし、やっぱ竜像、折り合いつけた竜像を見たいかって言われると別に見たくないし。っていうか、まあ折り合いつけてないからつけずにずっと、まあ自分の考えるものをやってきたから今があるわけなんで。
うん。
うん、だから彼にはそういうポジションではないよなっていう感じなんだよね。
うん。
まあだから本当は、まあ、そう、クレバとかやったけど、うん、まあクレバはクレバで、もう、我が道行ってるんで、ちょっと。そう、プレイヤーなんで。
ないじゃないですか、そしたら人材が。
そうですね。だからまあそこに集中してしまうという問題はありますよね。
ゾーンじゃないですか、やっぱり。
それ何回も言ってるけど、
15年後の
一番なさそう。
一番なさそう。
うん。
あんまその司会とかいうイメージがないってことですか、 MC 的な。
うん。なんかベラベラ喋るイメージじゃない。
うん、なるほどね。
軽薄さがないし。
でも。
やっぱ軽薄じゃないとできないでしょ、これ。
そう。
サイプレスそういうのとかやった気がするんですけどね。なんか、それで言うとね。
サイプレスいうのはちょっと色が強い。色物すぎるから。
ああ、まあストリート感も危ないか、と。どうなるな、うん。いや。まあでもこういう、だからこれか、俺こんだけ俺ら考えても出てこないってことは、業界の人はもっと出てこないっていうことなんで。
はい、そうですね、そうですね。
はい。
いう感じで。感じですかね。
早く失敗に終わってほしいですね、はい、
いや多分結構調整してやると思いますよ。
ああ本当。
どこまで調整させてもらえるかっていう、まあ、バジェットの話ですね、そこまでいくと多分。
あでもそれで言うとなんかね、このマクガフィンっていう YouTube チャンネルでボンズが レコヤ行って音源紹介するみたいなやつ買ったんですけど。
ああはいはい、はい、
それすごい面白かったですね。
何紹介してるんですか？ US？
いや日本語ラップ紹介してた。 って、あ、この人好きなんやみたいな感じだったよ。なんかちゃんと愛がある人なんだなっていうのは分かりましたけどね。はい、まあ、それです。
そうだと思いますよ。
うん、そうそう、
じゃないとだってずっと岐阜に残ってシーンの顔役やんないでしょ。
うん、そうそうそうそう、すごい、
うん、
いや、これで今回の件で偏見一番割り食ったのはボンズやなって俺は思うから。そんな同性、ね、いやいや、それやらせてやらされてるわけやんか、同性絶対。
うん、ボンズなんで空気読む、一番空気読む、
空気読み屋やん、もうあんなだ、空気読み屋であり空気入れ屋でもあるから、そこが一番、あ、まあ、しかもまあ一番なんていうかね、そんなブレイキングダウンも出てたから、そう言われたらやらざるを得ないしね、うん、だから俺はすごいそこに葛藤を感じるっていうか、あ、サラリーマン、サラリーマンやんみたいな。
でもボンズはサラリーマンでしょ。ボンズはサラリーマンで。
ボンズ
若いやつで騙されんなよ。
うん、そうそう。
悪いわけじゃないけど、ああいうサラリーマンのあり方もあるから。
そうそうそうそう。中間管理職的なポジションやなってすごい思いました。
そうね。ケンドさん90やるよっぽどサラリーマンやってるぞ。
ケンドさん90は、それはもう、個別の恨み。個別の恨みはやめてください。
はい、
はい、
いう感じでございます。
はい、
あと、まあ、オジロ、
オジロ来ましたね、ついに。
おめでとうございます。うん、的中
ありがとうございました。はい、いや、まあすごかったです
ね。いや、もう
アルバムも
リリースが出た時に、アルバムもすごかったけど、あのプレイヤーズプレイヤー出た時にもう結構いろんな人に LINE しちゃって、出ましたよって、あの殿下さんとかに LINE しましたよ。聞いたよみたいな、そういう、
あの、まあまあまあ、
感じで。
これはね、事件ですからね、マジで。
いやー、あれ、テンポさんあれですか、僕の LINE で気づいた感じでした。
あれ、何やったっけな、いや、違う、なんか、YouTube かな。あれ、YouTube 先見てたかも。うわって思ったタイミングぐらいで、サイドから来たのか、ちょっと思い出せないですね。
いや、僕、あの、YouTube の、そのトレンドかなんかでパッて上がって見た瞬間に、うわーって言いましたよ、ね。出たーみたいな。
うん、俺もうわーって思ったね。
あれびっくりしましたよね。
うん、ちょっとびっくりした。
これだけ予想しててもびっくりするから。
まあでもやっぱなんか、そうですね、まあ、ここ数年の動き方とか見ててね、やっぱちょっと、まあその前回のエピソードも話しましたけど、まあ、対抗だいぶ叩いたんで、まあそれはちょっとって感じですね。はい。いや、
サプライズの中のサプライズではなくて、こう。
うん、まあまあまあ。いや、もう、それを実現させたこと自体がもう本当に奇跡。っていうかもう、
うん、
本当になんか、なんていうか、平行世界っていうか、実現しなかった世界も、うん、の方が確率は高いわけなんで。
全然あるし。
そうそうそう。うん、だから、今となっては当たり前になってしまいましたが、いや、これはちょっとね、似せよ
っていう。しかも曲もちゃんとクラシックだったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。いやー、そうですね、やっぱりなんていうか、
僕は本当ここ数年聞いた日本語ラップの中で一番ぐらいこうやべえなって思ったっすよ、曲 単体で。
なんか全然別ベクトルのラップで両方ともめっちゃかっこいいっていうのはあんまりここ最近見ないパターン。
超スタイルウォーズみたいな。
そうそうそうそう。やし、まあ、なんか、まあ、US のモノマネ的なものではない、日本語で構築されたラップ、
うん
うん、ラップの掛け、その最終形態にパターン2個みたいな感じなんで、本当にすごかったっすね。
いや、だから、マミー D とボスはめちゃくちゃ悔しいだろうなって思ったんですよ。やっぱ、あれ聞かされると
。まあでも。
いや、あれもすごい良かったけど。
そうそう、まあ、あれは、あっち、あの二人はさ、やっぱ、そう、滲み出る味っていうかさ、叙情性っていうか、うん、まあ、演歌みたいなもんやから。
うん、
こっちは、なんていうか、その、本当にスキルですよね。
競技ですよね。
そうそうそう。それを、まあ、45ぐらいですよね、二人とも。もう、
うん、
それで、やってるのが。で先にもう、あの、なんかその後、アフターシックスジャンクソン出た時に、
あ、聞きました、聞きました。
古川講師が、はい、ポロポロって聞いてるのが今唯一得れてる情報っていうところですけど、うん、あれ面白かったですね。先にオジロが撮っててみたいな。
うん、
でっていう、
あと。でもアルバムもすごい僕は好きで、まあ、すごいシリアスなアルバムだなと思ったんですけど、
うんうん、 そうっすね。
シリアスじゃなかったっすか、結構。
いや、大人のアルバムやなって感じですね、やっぱ。なんていうか、ヒップホップと年を取ることの、
そうですね、今のところ。2 years とかもそんな感じですし。
だし、まあ、リリック全体的にそういう感じがするというか、
うん、
まあ、死の話もあるし、まあ、そう、家族の話もあるよ。2 years もそうですし、まあ、プレイヤーズ・プレイヤーも、なんていうか、年月を重ねることっていうか、そういう話だったりするから、なんか安易な盛り上げソングがないのは逆に俺は好感あ、まあ、レジェンドぐらいですよね。だからその BMX との2人でやってる。残り結構、本当に、なんていうか、大人にしか
できない
。そうそう、大人にしかできないし、本当に英語極端に排除してるし、で、フロア行かれてるしっていう。
そうですね。
だから。
いやだから本当に、
課題。これだ、どのぐらいディレクションがあったのかとかすごい気になりますけどね、やっぱね。
いや、あったんじゃないですか、
結構。いや、結構ないとこれはやらへんなと思いましたね、今までの作風からするとね。だから、その辺もゾーン。で、しかもまあ、その YouTube の切り方も、やっぱもう、先に、なんていうかな、派手なやつ全部切ったわけじゃないですか、ビデオで。自分がフィーチャリングしてるやつとか、BMX、クレバーを切っといて、残りの曲がやっぱりすごい、なんていうか、落ち着いた曲っていうのもなんか、こう意外性があってすごい面白いし、ガンヘッドなんやみたいな、全部みたいな。
ああ、分かった。思った。ガンヘッド推しなんだと思って、こんなに。
まあ、もともとメンバー、今もメンバーなんかな、だからこういうこの感じで言うと、多分。メンバーだからとはいえ、まあ、こんだけ超よ、ガンヘッドのトラックも、なんていうか、多分これミックスバックロジックだと思うんだけど、なり半端ないく良かったし、
良かったっす、
ね、だから全然俺ら30から40代だから、そのね、当時のファンたちは多分共有できるけど、なんか原稿もの好きな人とか、
いや
若いファンとかはね、
シーキビでしょう、
ね、シーキビやなって感じやし、なんか一回聞いてパッと分かる感じは全くなくて、やっぱり繰り返し聞いたりとか、リリック見ながら聞いたりとかしないと、あ、ここでこういう意味があるんやとか、そういう気づきある系なんで、まあ今の、なんすか、トレンドとはちょ、まあ逆の方向というか、まあそれはゾーンもね、そういう構成というか、まあもともと彼もそういう作り方してるから、とはいえ、まあまあそういう、あと面白いなと思ったのは、Spotify に出してないんかな、今も出てないのか
みたいですね。
なそれもなんかミュージックは出てるっていう、
ちょっと歩み寄ってるけどってことですよね、そのサブスクに。
そうまあだからアーティストを大事にしてるプラットフォームなら出しますよって感じなんかなっていう、いうとこですかね、まあ再生単価とか、まあ
そう、なんかそのなんちゅうんですか、オジロに結構こうでっかい花火上げさせるようなアルバムを作るってなった時に、まあ僕だったらすごく安易に多分フェスっぽい、あのフューチャリング芸多彩のフューチャリング大喜利連発みたいな、そういうアルバムを作っちゃうと思うんですよね、
うん、
だから今だったら例えばそれこそラルフ客演でやるとか、あ、
はい、
バダサイでもいいし、
うん、
だけど、もうそこをソリッドにゾーンくれば以上でしょっていう割り切りっていうか、なんか、
いや割り切りやね、まあ、判断、
うん、そこもすごい、いやクレバーな判断だなって思うし、うん、だってやりたくなっちゃいません？なんか久しぶりのオジロでこう、
いやぶん回したね、いやビートめっちゃ集めてくるよ絶対俺やったら、
うん、
いろいろいろいろやっちゃうね。
そこを全部のせいして、なんかソリッドな感じ、すごくこうスマートっていうか、なんていうか、シュッとしたアルバムというかな。
そうね。
だからあれクレバーなかった、うん、クレバーゾーンなかったらマジで地味なアルバムだよねっていうなりうるじゃないですか。
ね、絶対そうね。まあゾーンの曲も派手ではないからね。すごい。
そうですね。
エビスピー
ツ。リワーンって言ってるだけですからね。そうそうそう、あれもね。
言ってるだけで、まあ、そのまあ、はい。
ちょっと語弊があった。ごめんなさい。
ああ、でも、あれか、オリーブオイルが参加してるの意外だっすね。
ああ、あれもでも結構。
いや、
まあ、ジャズ的な。
いや、でも、オリーブオイルといえば、やっぱめっちゃのたったビートが特徴的なんで、俺は期待したのは、うん、オリーブオイルのクレジットが入ってるってなった時に、その、後ろ乗り対決っていうかさ、うん、そう、フローの後ろ乗りと、そのビートの後ろ乗りっていうか、うん、めっちゃもたった、こう、うん、カーみたいな、こう、その対決が見られるんかなと思ったら、オリーブオイルにしてはすごいオーセンティックなビートやって、ビートの乗りが。
そうですよね。
うん。
うん、
その、ピアノのループとかすごいもう本当オリーブオイル印って感じだったっすけど、
うん、
なその辺もやっぱなんか強めのディレクション感じるなって感じもしましたね、
うん、まあだからこういうアルバムを作りたいっていう完成度がしっかりあって、
うん
うん、でまあ必要な足し算はでもこれとこれだよね、クレバだよね、オジロあのゾーンだよねっていう感じなのかな、
まあ、PMX だねっていう、
うん、まあ PMX ね、アトリエレジェンド、そんな感じしましたけど、いやーでもリ、うん、やっぱゾーンすげえなって思いました
いや
フューチャリング芸かましてくると思ったんで、もっとそれをしない、あ、まあそれがマッチョの多分交換条件だったのかなとかはもう思いましたけど、そんなんやりたくねえよみたいな、
あーどうなるな、いやーそういうタイプじゃなさそうじゃない、別にやりたくないとか言うかな、どうなるな、分かんないけどな、まあでも
でもなんかワンマイク的なタイプじゃないですか、
ああまあまあユイが独尊的な感じはあるからね、
うんうんうん、そんななんかだね、みんなと仲良くみたいなアルバム出すつもりねえよとかは言いそうな気がする、
ああそうですね、
でもそのゾーンネタで言うと、あのオジロとクレバの曲出たじゃないですか、
はい、
でこうみんなすごくこうわーってなったじゃないですか、すごいすごいすごいみたいな、
うん、
であの時に翌日かなに出た YouTube が、あのラッドウィンプスとゾーンであの大演壇っていうのがあって、あの
あ
そこまでこう読み込んでこう笑ってるツイッターがいてだとしたらすげえなみたいなこれで大演壇でしょみたいな、そういう、
あ、大団円
整理、大団円か、うん、大団
円、ああなるほどね、大団円だな
っていう、大団円でしょみたいな、そう大団円でしょみたいな、そういうところまで深読みしてるファンがいて、そうかもしれねえなと思うぐらいゾーンは今怖い人だな、
いやーちょっとね、もう本当にまくなんていうか足向けて寝れないなって感じはしますね、
でもなんかその今回オジロのアルバム聞いて思ったんですけど、いや最後のアルバムにするつもりなのかなっていうふうにも思ったんですよ、聞いてて。
ああ、まあちょっとそのニュアンス
も。終わりを
感じるね。
なんか死っていうかなんか終わりのニュアンスも感じるような気はしてて。うん。
どうなんかな。まあ今回再出発なんで、ちょっと内省的にこうかました感じじゃないですか。
うん。
まあだって、こっから2人で EP とか全然あるっしょ。もう
ゾーンオジロで、
あ、
うん、なるほど、ね、
とか
なんかその思ったのはそのまあラッパーに限らずアーティストみんなそうかもしれないですけど、その最後の作品を意識的に作るかっていうのはやっぱすごく難しい命題だなとも思ったんですよね。
そうですね。
自分で自分のキャリアに
切るの
って難しいじゃないですか。
うん、
こうぐらいでしょ。
うん、
だってジブラもなんか25 to 2 years なんとかみたいな、
うん、
意味わかんないアルバムで今そこから10年出てないわけですけど、でもえじゃあ何ジブラのキャリアの最後あれですかみたいな話は絶対みんな思ってるわけで。
え、そう。
なんかそのいやいやだからアルバム出せってノリキューに怒られるんでしょ。
いやだから今のいやまあなんかすごい合ってるなと思うけど、あの今の感じとその
あ
何、うん、あなんか25 to life か、はい、
ああ
いやだからそれを確かにまあやり直した時はみそぎっていう感じはあるか、はいはい、
うん、
ああ
それこそね最近ドライムスターのアルバムとかも聞きましたけど、うん、これ最後になったらどうすんのよって思うわけですよ。
まあね、はいはい。
ラストアルバム問題は、まあでもね、自分で自分のキャリアに、じゃあもうこれが最終作ですっていうのって、なかなか、サラリーマンと違って、ね、定年がある職業じゃないから、
うん。
でもファンとしては、最後に美しく終わってほしいっていう思いもあるじゃないですか、正直。
どうだろうな、その死に際美しくあるべきっていうところの美学を見出すかどうかっていうのは、人それぞれな気がするけどね。
なるほどね。
うん。やっぱクレバーみたいにもがいてるところもやっぱ俺は味わってるわけじゃないですか、今死に際って。
確かに
そのなんかそういうもがきがあるからこそ面白いっていうのはあるんで、なんていうか、まあ、当然そのね、うまく終われたらいいけど、まあ、そんな今までのアーティストでそんな自分で終わらせれてうまく終わらせたアーティストなんかほぼいないから、難しい、そう、用法問わず。
ね、
うん、だからみんな引退詐欺するのはそういうことでしょ。うね、だから、結局、もうやめたっつって。まあ、JG とかもそうやし、まあ、エミネムとかもそ
う
か、
うん。
だから、まあまあ、みんな頑張ってくれやっていう感じっすよ。
いや、なんで。
だから、まあ、オジロンは最後じゃないと思うけど、まあ、ゾーンだって、いや、もうゾーンも結構今、自分自身のキャリアは結構煮詰まってきてるところあると思うから。
いや、そうでしょ。
うん、だからオジロ使うんじゃねって俺は思うけどね。やっぱ
多分、なんとかミックステープとか出しますよ。
いや、そういうことはしないと思うけど。
そんなことないか。
うん、だけど、いや、二人、そうですね。だから、オールマイホーミーズに誰かと加えるか、もしくはオジロと何かやるかってことはあると思うんですけどね、僕は。
まあ、ジョイントアルバム系は出したことないですよね、マッチョと。
うん。ないね。
まあ、でも誰がためはれんねんっていうアーティストだからな。
うん、だから、そうそう。まあ、だから、そうっすね。そんなとこかな。
そんなとこっすかね。
はい。ダバナシ。はい。じゃあ、話すか、これ。
とうとう来たな、この。
バチェラー。シーズン
5。声聞こえてますか、赤の他人。
絶対今日言うと思った。
マジっすか、
うん、
いや、あの、天からなんとかひらめく言語と迷ったんですけど。
ああ。
天から降るようにひらめく言語か。
ああ。やっぱ、ポッドキャスト向きなのは。
バチェラーだと、声聞こえてますか、うん、赤の他人。
そうですね。バチェラー的、ポッドキャスト的には、声聞こえてますか、赤の他人ですね。
これマッチに怒られるだろう。
いや、そうですね。いや、始まってしまいましたね。
そうですね。
まあ最初にあれですね、その今回のバチェラーが、その前回バチェロレッテ出演者の長谷川圭一さんですってなった時に、
そう、うん、
ちょっと親って
連絡をしましたね。
うん、連絡いただいて親っていう感じで。うん、その時点でちょっと、まあ、僕はだいぶもう興味がなくなったところがあって。
いや、僕もそうなんですよ。
まあそうっすよね。なんていうか、
うん、
まあ、そもそもその金持ちの男性がいて、それに対して分け目も振らず女性たちが、好きです
と、血みどろになって、
そう、血みどろになってその金を奪い取ろうとする、その人間らしさを楽しむ番組だったわけですね。そうですね、うん、
楽しむ。
世の中的には金は全てではないというが、現実は金が全てなんだっていうところを、うんうん、まあ知らせてくれる、まあいい番組だったわけですが、まあしかし
他の国ではこういうことが行われていると聞いているという名言もかつてありました。
そうですね。だけども、まあとはいえ、時代も時代に、
うん、
今の時代それでいいのかってい
う
のがちょっと見え隠れしてしまって、じゃあ、うん、それでいいのかっていう気持ちがちょっと冷めちゃいました。
そうです、うん、で僕は見て思ったことは、まあ、あのノートにも書きましたけど、
はい、
あの東京カレンダーって店舗さんご存知ですか？なんかあのこうすげえ高いレストランとか、
うんうんうん、なんか見たことあります。
持ってるやつなんですけど、それが2015年とか6年とか にそのウェブ連載でそのハイスペ文学みたいな、
うん、
いうのをすごい流行らせて、そのいわゆる港区女子的な、
はいはいはい、
港区のハイスペックの人たちのこうなんていう社交みたいなそういうものをこうデフォルメして書いてすごい受けたんですよね、
うんうん、
慶応幼稚舎からこうでとか、あのなんとかなんとかっていうコンサルでとか、そういうのをこういう生活してるかもしれませんよというデフォルメをして、すごくそれが盛り上がって結構若者たちが面白がって見てた時代があって、だけどだからそのバチェラーが日本で初回やった時ってそのフレーバーがまだ色濃く残ってた時代だと僕は思ってて、
2017
年とかなのかな、まだその東京カレンダー的ないわゆるハイスペって言われるようなあの価値観が社会全体にまだあったと思うけど、もう今って結構それってなくなってると思ってて僕は、そうじゃなくてやっぱこう人柄だよねみたいなところ
に、まあまあ確かに
揺り戻しが来てる感じがあって、だからいや元バスケ選手の普通の人ですよみたいな長谷慶ですみたいな、はい、いう番組側のチューニングだなってのはすごい思ったんですよね、人選で、それが今の若者に受け入れられるのかどうかはちょっとまだ分かんないですけど、いやだからどうするのかなっていうのはすごい思ったですね。
そうですよね、なんていうか作りにくいですよね、うん、話今までの、
いや難しいと思います、
今までの式が使えないですもんね、番組的には。
そうそうそうそう、だから本当に角を取りに行ってる感じ、生臭さはあんまりないし、それ以外で召しようとしてるんだろうなっていう、こうあでもある意味なんていうかあの時代に合わせたものを作ろうとしてるっていう意味では、まあ、意欲的というか意欲は感じる、がまあただ結果はどうなんですかっていうところですけどね、そこはまあ道半ばかなという感じ。6話まで
見て、6話まで見てね、はい、なんかやっぱ今時の子たちちょっと分かんないですけど、そんな接してないんで、ただリアルに対してすごい敏感じゃないですか、ぶっちゃけ。
そう、
あの何がリアルかっていうことだし、多分俺ら世代よりもすごい敏感やし、なんていうか、そのヒップホップの話も通じるけど、そのなんか、昔やったら、例えばバッドホップのリリックとかって、その実現してない、なんかすごいリッチな生活を、まあ、先に売れる前に歌ってたりしたわけですよね。
そうですね。
シャンペン堂のこうのとか、車で、その高級車堂のこうのみたいな。まあ、今は実現してるから別にそれついてきたからいいんですけど、っていうのが多分2015、6年、その遠かれ的時代、
遠かれ的時代ですよね。
で今の時代ワトソンが受けてます。でワトソンはすごいリアルですよね、その
嘘は超リアル、
そう、
うん、
だからなんていうかそういう時代背景がやっぱ、そのリアルかそうじゃないかっていうことに対してすごいセンシティブなんだなっていうのを感じたし、それは出演者にも感じてて、なんていうか今までやったらこうやっぱ無条件にみんな好きという前提があったという思うんですよ。
ああ、そうですね。もう
最初から、
だ
けど今回はそれはそうではないと、
ありきじゃない感じしますね。
そう好き、今まではお金持ちだから好きっていう無条件なこう、肯定というかあったが、今回はいや好きかもなぐらいの人も全然普通にいるし、なんなら
いや分かるし分かるし、
別に、まあ、そこまでやなみたいな、今んとこみたいな感じもいるっていう健全さ、まあ、それも生臭さの消臭に近いんやけど、なぜならやっぱりかの国では金があれば、まあ、そんな別にどうでもいいんだっていう話だったわけで、でやっぱその方向転換っていうのは感じますよね。お金がそこまでない、今までの過去の人に比べてない人を用意して、リアルを追求していく、だから別のリアルというか、なんていうかな、っていうのを僕は感じたのがありましたね。
いや分かるですよ。だからその半径1メートルのリアルじゃないけど、
あそんな
身近なリアルな感じするっすよね、
そうそうそうそう、
戦争で人が死んだりするのもリアルだけど、
うん、
それは別に見たことないけどリアルなんですかみたいな、あのそれよりあの隣のおばあちゃんがさみたいな、
そういう、そうそういう感じ、
地続きの感じのリアルですよね、
うん、
それは本当だから時代の空気を絶対吸い込んでるし、うん、
あでも、まあ、
こっちの方がリアルだよねっていう多分対比じゃなくて時代に合わせてるよなっていう、
まあ、ただこのリアリティショーのシリーズでその空気が蔓延するとこまで来てんだなっていうのが結構ビビったかな、
まあ、
うん、これはこれでもう、あれや、なんていうか。
5年ですからね、5年。
いや、これはこれでもうさ、なんていうか、それこそさ、
うん、
まあ見せ物やん。はっきり言って。
うん。
リアルな、なくていいやんっていう。って思ったんけど。
いや、でも、多分もう、引き出しがなかったんだと思いますよ。びっくり箱、
開けすぎ
どぎついびっくり箱がもうネタが尽きてて、それこそ、その、最後の一人をどう選ぶか問題とか、もう早々にネタが尽きてるわけ
です。選ばないとか、早めに聞きすぎた。
そう全部やっちゃってるから、
一回決めてやめるとか。
そう、人間の生臭いところを描くっていうのは、もうちょっと限界だよね。じゃあもう純粋にどういうドラマで見せますかみたいな。
はいはい、
いうところを作りに行きたい。いや、だから、その、あ、これもネタバレありでいいですよね。エピソード6までの。
はいはい。
はい。あの、神回と言われているあの第5話の、
はい、
あの、月田さんのストールンローズの後の、非常にこうシネマティックな花火とプール
のシーン。はい、あったな、
はい。みんな大好きなやつ。あれでしょやりたいの。いや、僕、あれがやりたいんだなって思ったわけですよ。
ああ、そうね。はいはい。
徹底的にそのだからそのストールンローズを誰が乗っていきますかっていうのもガチャガチャガチャガチャやるバトルが見たいわけじゃなくて、全部あのその後の花火を対比的に見るっていうドラマを作るためだけの装置というか。
ああ確かに、なるほど。だいぶ議論雑やったもんな。
やっぱ雑でしょ。
うん、
だからあそこの多分こうビーフを描きたいわけじゃなくて、もうひたすらだから物語に寄せてる気はするっすよね、やっぱりね、う
ん、まあ、かなり脚本感を感じますよね、やっぱね。
感じますよね。まあでも僕あのシーン好きでしたけどね。プールに女の子が飛び込んでいくシーン
は、あれはもうさ、そのさ、俺らが好きだったテラスハウスの一番いいところだけ抽出してるわけやんか。その要するにそのまあでも俺らが一番好きだったのはそのストールンローズをどうのこうのの、うん、そのガチ揉めするところがテラスハウスはガチでそれを全部やってきてしまって、まあ、最終的に終わってしまったんやけど、
うん、
まあでもテラスハウスはまあそういうガチの嫌な部分もあったけど、その後のやっぱり入り返しのシネマティックなシーンとかいっぱいあったわけで、
うん、
まあ、そこにときめいてる人もいっぱいいたわけやんか、やっぱり。
うん、
だからその部分だけ抽出してきたっていうのはすごい賢いなとは思いますよね。
そのだからその
議論の部分は適当にして、
そうバチェラーがやりたいのは人生の一番美しい瞬間っていうのをどれだけこのシーズン中に生むかっていうことを、多分だから人工的に人生の一番美しい瞬間をいかにこう作り続けていくかっていうことだと思うんですよね。
なるほどね。
、うん、いや僕別にあの制作スタッフに呼ばれてるわけじゃないんですけど、
まあでも
思ったのはそういうことだし、
うん、感動的な場面が多いもんね、なんかね、なんとなく。
そうそうそう。
いやでも、
だからまあ。
ただ、やっぱね、ストールンローズ、その、なんかね、やっぱ、月田さんが行けなかったところがやっぱりちょっと、うん、その、外資系法人営業みたいな、そんな
これでできとんのかと。
こんなもん、口八丁手八丁のゴンゲーみたいな仕事やん、そんな、はっきり言って。偏見込みですけどね。
いや、でも外資系ってあの、資本が海外ってだけですから。
いやいや、でも、
営業
やってて、あんなイージー議論で説得させられないことなんかある、うん、と思ったから、若干ちょっとそこで、まあ、脚本、ちょっと、あと議論の雑さね。あったんで、
ね、
うん
うん、
ちょっとその空気の入れ方が下手すぎるっていうかさ、 ちょっと私たち、
私はロードセレモニーがなくても行きたいみたいな、そういう話みたいな。
いやし、いやそう、私たちを納得させてよっていう言い方もちょっとおかしいなと思ってて、うん、それはなんだっていう、なんていうか、それはもう、
いやでもあれなんか
結論ありきやん。
いやだから結論ありきだったんだと思いますよ、女性陣のこうフレーバーとしては。
ね、
まあでも月田が行きたいって言うならもうそれはさ、多分すごい仲が良かったと思うんですよね今シーズン。
う
ん、
そう
で、まあ、気づいてる人どれぐらいいるか分かんないですけど、なんかのねエピソード1かどっかでね、あ久しぶりみたいなことを女の子が女の子に言うシーンがあるんですよ、
うん、
でそれって多分これまでのバチェラーで一回もなかったはず、
うん、
何が言いたいかというと多分事前に懇親会やってるんですよ
ちょっと分かんない。
何が言いたいかというと、うん、番組側としても女性陣の皆さんのこう関係性を良くした状態で送り出すっていうのを多分意図としてあったはず。
ああ、なるほど。もうそのガチャガチャされたら困るってことか。かき乱されたら困るから。
だからもしそうビーフ出したいんだったら、こいつとこいつをいきなり、同じ部屋にしますとかそういうことじゃないですか。
ああ、そうね。
絶対会わない誰々さんと誰々さんを同じ部屋にします。さてみたいな話をあえてせずに。事前に懇親会で、ああ、誰々さんってこういう人だよね、ああ、すごい気が合うなとか、そういう。
あ、こいつ嫌だなとか、
調整した上で送り出してるから、そうそうそうそうそうそう。ああ、小清水梨沙ちゃんはちょっとあれだなとか、そういうのも含めてですよ。やってるなって感じはするから、なんか本当に角を取りに行ってんだと思いますよ。制作陣はね。うん、
なるほどね、
うん。いうところは、確かに気になりましたね。
そうね。なんか何やったっけ、なんか嫌な子だったらロストオールンローズ使っちゃうかもなみたいなシーン
を言ってたっすね。
あれもなんかちょっとわざとらしいなっていうのが、うん、結局なんかそれも回収されへんまま終わってるからそこもうさ、それいらんやん、じゃあっていう、もう生臭さ消すっていうか、その角取ってくれんだからそこも消しといてくれよってちょっと思っちゃいました。
いやいや、過渡期、過渡期。
あ、そう
ですね。やっぱ既存のファンにも目配せしながら進めていかない
と、ね。あ、こっち、俺そこで盛り上がったから、お、来たか、ついにと。
実際にやるかやらないか。
誰が嫌いなんて、誰が嫌いなんて思ってたら、うん、全く回収されない。
今回だから、リアルビーフ一個もないっすもんね。
うん。そうそう。それはちょっと、だって、今まで、竹下さんのムーブとかは、まあ、若干マクファー感あるから、うん
そうですね、
うん、もう
ちょい。いやだからよからず思ってる人は絶対いるはずなんですよ。
そうそうそう、だから
それを映さないし表面化してないのかなんですけど、
かでもやっぱりまあそれはそれとしてのそうなんていうか、うん、絆がまあ生まれてるんやろうなっていうのは感じますよね。
うん、いう感じはするっすね、はい、だからまあバチェラーの大衆化じゃないですか本当に
これもともと大衆番組じゃなかったの。
まあそう
ですよ。いやもうゴリゴリの大衆
文化だもん。だってさ、もうだって
大衆の中の大衆。
これワンチャン、これ NHK で流れててもおかしくないぐらいの内容ですよ、今のところ。
ああ、確かにね。今回ね。
流せるでしょ。だからもうそこまで招集してきてるんですよ。
そうね。
それでいいのってのはあるけど、まあだから人生の一番美しい瞬間っていうのを、うん、描いていくコンテンツにしたいんだろうけど、まあどうかなっていう。
そうですね、
分かんないですけどね、うん、でもまあまあ全体的に僕は 1,2,3 の時はうーんって思ってたけど、 4,5,6 は好きでした。
あ、エピソードね、はい、
うん、
はい、
まあどのシーズンもそうっすけどね 1,2,3 の時にうーんとか言ってだんだんこう加熱していくっていうのがいつものパターンなんですけど、
まあ、その人数が減っていくとね、こう修練していくから、分散してた話が、ね、そうそうそう。
うん、いうところがあって。どうですか、全体的にそういう意味だと。評価的に言うと、どうご覧になってますか。
え、いや、
やっぱりビーフが足りない。
ああ、足りないっすね。あ、うん、小清水さんか、
うん、
と、誰だっけ、西山さんの、
はい。
ワンオン、ツーオン。
ワンオン、ツーオン。
あれは完全番組の仕込みですよね。
そうですね。
見せ場ないから。全然、うん。だからここで小清水さんがいなくなったのが結構痛かったですよね。ちょっと、まあ、焦りすぎた、焦りすぎだと思う。そう。まあその、山作ら、
ね、
そう、山作らなあかんのは理解できるけど、うん、あれを本人がやるわけはないやんか、多分。あの感じだと。
確かに。
うん。あんだって、残り雑魚いっぱいいたのに。
雑魚よく分かる。
いや、
でも分かるっすよ、分かるっす、分かる。
雑魚っていうか、その、あれですよ、その、あの、サイドさんがね。
対等に争えるラインね。
サイドさんが、あの、作られている、はい、その PDF の、あの、定量評価からもしても、雑魚っていうのは選ばれないだろうっていう人たちね。その人たちの人格否定してるわけじゃないですけど、うん、その、長谷川さんの、ラインで言うと、
ね、
もっと低いライン、高順にいた人たちがいっぱいいる中で、
うん、
いきなりトップ級を 2-1 で1人を落とす理由なんて1ミリもないわけなんで。
うん。
か。それ見た時にちょっと冷めたっすね。
そういう意味だと、じゃあ、小清水月田はそこでやりますかって話にもつながるわけですよ。
ああ。
要は、基本的には、2-1 ってスタイルウォーズか、あの、同系統をぶつけるかっていう2種類しかないと思うんですけど、うん、まあ、月田小清水でスタイルウォーズをやるか、西山小清水でスタイルウォーズをやるかっていうところ。
ああ、そう
です
ね。
で、
そうやね。はいはい。
迷った可能性はある。
あと、メッセージもあったと思うんですよね。西山小清水の対比っていうのは。いや、ちょっとあんまグイグイ来るやつマジ無理やからなっていう。
それはそう。あ、だからそれ僕、そう、あ、それわかる。
うん、
まあ、メッセージもあるし、俺は結局どっちなんやろってこう自分自身に対するリトマス紙を見てみたいっていう。
そうだ。
選ぶって
なると。やらせじゃなかったらそれしかないなと。俺は最初にその、なんていうか、
うん、
盛り上げポイントなんやろうなと思ったけど、でも、
うん、
でもこの二人をそのやらせるっていうことに対するみんなのリアクションからすると、あ、見て、あ、でもこれはあえて、ここ、全然違う、まあ、最大が言うスタイルを想し、その採用した方が、うん、このスタイルで今シーズンは、皆さん来てくださいねっていうメッセージだった
ん
かなって。で、それで言うと、うん、で尾崎さんが残った理由とかもなんかこう、下せるというか、ああ、なるほどね、みたいな感じがあったかなっていう。
うん、あ、そうっすね。今回で、あと、あの、ローズの渡し方結構雑ってのがあって。
いや、俺これ、あの、ノートに書いてあるのめちゃくちゃ笑いましたけど、
はい、
経営者としてのセンスが光る、長谷川のローズマネジメント。これはやばかったですね。
いや、だってそうでしょ思いません？まずね、あの、すごく言いたい。もう皆さん忘れてると思うんで、僕あの、ちょっと、PDF 喋りながら言いますけど。
プロね、プロの方が作った。これ貼っときますけど。はい。ノートに貼っときますけど。
シュウテンさんが、エピソード3で1番目にもらってるんですよ。
うんうん。
これ、わけわかんなくないですかだって、今まで1回はデートに、グループデートしかしたことないって、これはもう PDF にするとよくわかるんですけど、
うん、
1位になるロジックが見えないんですよ、ここから。定量化するとね。
なるほど
ね。そうするとですよ。これは今まで盛り上げてくれてありがとうっていうコールのローズなんですよ、絶対。
あ、確かに。あの、一番盛り上げたもんね。
そう。盛り上げる人もちゃんと評価していくよっていう。
なるほど、ね。
エピソード単体で見ていったら、エピソード3で首位で通過した人が、エピソード4で落ちてるわけですからね。どういうことなんですかって話ですから、これはやっぱりちょっとローズの上げ方が雑。
順番に意味を見出してないかな。いやでもそんなことないか。
いや、
どうなるの？
意味を見出しすぎて、それをこう多分人材配置に使おうとしてるのが僕の見方で。
なるほど。
だし、竹下さんが体調不良だって言ったらスッとローズを差し出してこう。
これね。はいはい、
メディスンローズって。あれはね、結構ね。妻は怒ってましたね。
ああ。
みたいな。あれは多分こうなんちゅうか。波紋を呼ぶロースですよね。それありなの、
うん、
みたいな。
うん、そう。みん、うん、そうっすね。すごい難しいですよね。
難しい。だから、 あれを見た鈴木光さんのコメントが秀逸で、もし渡すって決めてたんだったらいい判断だと思います。やっぱそれ以上踏み込めないんですよ。
ああ、いや、なんかそうだ、こうなってくるとさ、そのやってる意味とはみたいな、カクテルパーティーとはみたいな話になるわけよね、うん、そもそも。
そうそうそうそうそう、
ここで頑張ったりとか一生懸命話しに来いとか言ってることって、うん、意味あるんですかっていう、うん、いう話にもなり、一方で、ただね、ローズマネジメント的に言うと、仮にでもあそこで
ローズマネジメントって一般用語じゃないですけどね。
仮にあそこで、うん、切ったりしようもんならもう終わりじゃないですか、うん、その
終わり、
信用を失うじゃないですか、
うん、
まあ、結局ではそう渡さざるを得ないなっていうのは、
うん、
あったな
って。そうなんですよね。だからなんか長谷家はすごい女性全体からのプロプスをすごく気にするタイプだなと思ってて、
ああそうですね、
2on1デートを自分から言いたいですって言ってみたりとか、うんうん、ストールンローズで来れなかった大内さんに、いや許してって、もう残り3本しかないローズを渡しちゃうとか、そこら辺の、なんていうのかな、こう、全体の場、だから、まあ、ちょっとね、だからそういう意味ではね、うん、今までのバチェラーの中では一番僕に、なんか感覚としては近いんですよ。わかる、うん、僕絶対盛り上げてる人にローズの順位上げたいなとか思うし、そう、うん。メディスンローズも僕やるし、
お願いローズもするから。
そこはね、絶対する。つなぎ止めたいなし、まあちょっと、いや、本当はね、そうなんだよっていうこと。でもこれな、3人の中で3番目に渡すとはな、そこ伝わんないしな、やるかって、渡したりとかもするから、そういうプロップスコントローラーな感じはするっすね。
なんか煽りとか受けて、ちょっとすぐ真に受けちゃう弱さもあるよね、やっぱね。
そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう。
まあ、それはテクニックと言われたらあれなんですけど。
うん、
うん、
でもまあ2 on 1でですよ、月田が来てたらどうしたんですかっていう、2 on 1じゃないわ、ストールローズで月田が来てたら大内と月田どっちにしたんだろうとかは思いますけどね。
ああ、来てたってこと、
呼んどいて着るんかとか、いや分かんないなと思って、
どうなるな、なんかもうちょっと結論ありきな感じは若干するっすね、全体的に。
いや、するっすよ。だから多分、うん、大内、西山、竹下っていうのは割と序盤で決まってたはず、
うん、
エピソード少なくとも統計を見ると、
統計的にね、
エピソード4ぐらいの時点ではもうすでに多分ほぼ隠してるんですよ、
定量的
に。そうで、これはね、そう、定量の話をするとですよ、渡し方が雑なんですけど、大内さんは全然どんでん返しじゃないっていう話があって、
おお、これは指揮者の興味深い意見ですね、
はい、これでもまとめてたのを見て思いませんでした、大内さん、あ、1位1位かと、
そうそうそう、
1位1位、
あ、まあ、デートもまあまあいってんなみたいな、
そうそうそうそうそうそう、定量で見ると全然そのまあ順当だったねみたいな、本人がただ弱気でだったのに煽られて我々視聴者が騙されてただけで、
このサマリーの数値的にもそうですもんね、だ数値的に本当にぴったり出てるんですよね今回。
そうですね、
うん、まあ、そのどんでん返しと言われてるが、結局その数値だけで見たら 3.17、1.671 なんで、
ね、そうそうそうそう、別にまあ普通というか、
うん、
だからまあ途中のね、エピソード3の6位とかはちょっと足引っ張ってるぐらいで、
あ、そうか、なるほどね、
うん、
これもその
あれがちょっと数値上大きく跳ねちゃってるけど、
そうですね、なるほど、あ、これが引いてるんですね、そっか、じゃあまあほぼ横一線って感じか、じゃあ
そんな気するっすね、うん、逆にじゃあビラのデートで何したんだってのがあるんですけど、
ビラの
デートそこでもらえないので、ツーショットで大内さんとデートしてるんですよね、エピソード3でビラの中で、
あったね、あったあったあったあった、
吹き抜けビラみたいな、
はい、あったあったあった、はい、
あそこでなんかサプライズもらえなかったんで、どういうことみたいなのはあるんですけど、でもまああれかな、ツーショット3本立てでポンポンポンと3つ渡すのはちょっとあれやなっていうバランスで 渡さなかった。
ああ、ローズマネジメント的にね、それは。
うん、そう。
対外的にも見栄え悪いから。
これ、僕思ったんですけど、これ、長谷川さんに送ってあげたいなと思って、当時いろいろ迷いながら決めたことが、後からこう、ロジックで図表にされるってなかなかない経験じゃないですか。
屈辱やろ、そんな。
あなたこうでしたよ、みたいな。いうのをふと思ったりしました。
なるほど、ね。
感じですけど。
うん、ああ、まあでもなんか、
ですかね、
えでもね、やっぱその、序盤にさ、その、子供の件でこう、かましされたっていうところは、うん、そう、ローズマネジメント影響あったと思うんですよね。なんていうか、その、ちゃんと考えて話すや、とか
、うん。確かに、あそこでプロップスコントロールに跳ねていったってこと？
そうそうそう。しなきゃいけないんじゃないかっていう意識になったんかなとは思ったけどね。
うん、
プロップスコントロールもそうやし、
わかるっすよ。
うん。や、うん、し、その、内容とか。
うん。
まあでもあそこでちゃんと、なんていうかみんなの前で謝られるのはやっぱすごいなと思ったね。
なんていうか。だから普通の人なんですよ。
うんうん。
ある種。
そうね。だ今までと絶対そんなことないよ。その個別にこう言うかもしれない。
高校だったらなんかくちゃくちゃ理屈こねて1対1で指出してさ。
でもさ、って言って。
ひろゆきみたいな論破してさ。結果的に全勝みたいな、そういうあれでしょ。
そうね。いや、それはすごいいいな。令和だなって感じでしたね。
だからやっぱ、今っぽい感じですよね。
うん。
いう気はしていて。そうそう。ちなみに、テンパさん的には誰推しだったんですか？
あ、俺？まあ、全然。はい、あ、でも、やっぱ、シュウさんかな。
あー、ギャガー。
うん。まあ、リアリティ
は。フードアドバイザー。
うん、まあ、リアリティがあったなって感じかな。
なるほどね。
なんかね、ちょっと若い人が多いから、ちょっと全体的にガキ臭い感じがするんですよね。
それはあれですよ、我々がおっさんだっただけですよ。
で、
多分毎年これぐらいだと思うけど。
で、それをやらすには、はい、ドラマをやらすにはちょっと役者不足やと思うんですよね。そのドラマ的なことをやらすのは。
確かにね。
そのドラマ的なことをやらすのは、やっぱ竹下さんぐらいのが、やっぱちゃんとドラマやれてると思うけど、うん、ちょっと残りの、鈴木ひかりとか、もうちょっとドラマやるには役不足も役不足やから。
いやー、鈴木ひかり本当になんもなかったな。
いや、ドラマ性がなさすぎるっていうか、そっちに寄せるんやったら、うん、それできる人呼んでこないと、
うん。
うん、そう、できへん。
役者をね。
そうそう。できへんや。で、うん、で、小清水さんはそれを頑張ったわけよ、こう。そう、頑張りが見えるから、こっちは好意を持って見てるけど、頑張りもしないやつが残りすぎてるから、
うん、
ちょっと、うん、だその中で頑張ったら、シュウさん、コシミさんあたりが、やっぱ、その、まあ、生臭さなくなった分、じゃあ何で補填していくのってなったら、
うん、
その、なんていうか、マッチポンプじゃないけど、自分で頑張って空気入れてから、あげませんよっていうところ。
まあね。
って考えると、
そうなんですよね。
うん、だからその竹下さん、周さん、小清水さんがこう頑張ってる感じがするんですよね。
いや、そういう意味だとですね、多分番組側の意図としては明石さんか高須賀さんに多分それをやってほしかったと思うんですよ。
ああ、はいはい、
その。ちょっとこう鼻につくようなあのぶりっ子の明石さんと、
うん、
まあ、ギャルでこうキープイットリアル系の
高須賀さん、あ、はいはい、バカスカ言うリアルを言う人、
うん、そうそうそうそう、だけどそこが早々に多分アウトしちゃったから、
そうだからね、結構上の年が上の人結構早めにいなくなっちゃってるんですよね。
そう
ですね、若者が残っちゃいました。
そう、武田智美、そう、児玉愛理、そうね、
うん、
30代が早々に
消えた。あ、そう、斎藤さんもそうでしょ。
うん、確かにな。いや、難しいっすよね。
うん、あ、まあ、そっか。
だから、薄味は薄味ね、本当に。
そう。まあ、でも、しょうがないですね。
うん。いや、だから、うん、これ、あの、この表作った時に、タックさんと赤メガネさんにもこれ送ったんですけど。
気持ち悪いな。キモいな。なんて書いてきた？
どうコメントしていい方、わかりやすいってきました。
俺も見やすいなってしか言わんかった。 や、でも、
これは毎回改良してるんですよ、ちゃんと。
うん、確かに。あの、視認性がかなり高くな
って。アイコンつけたり。徐々に進歩していって。
うん、いや、かなり視認性が高いです、今回。え、でも、最大的には、
はい。
やっぱ西山エンディングっていうことですか？西山さん。
迷ってるんですけど、
うん、
まだ答えがね出てないんですよ、僕自身の中でも。でも竹下さんじゃないですか。
あー、そっち。
うん、
うん、
理由はそのこれで竹内西山エンディングだといよいよ本当にバチェラーじゃないからっていう、あの裏の理由で、
うん、
なんとなく最後えってちょっとこう、なんつうの、みんなが納得じゃないラストを作るっていうのは多分最後の矜持として残ってると思ってて、バチェラーは。そうすると西山さんだとこうみんな納得感が強すぎませんか。
うん、そうね。
まあ安心できる人が奥さんにはいいわよねみたいな、そういうあの
予定調和感がね、
予定調和感があるから。いや、僕がね、長谷慶だったら、僕は西山さん派なんですけど、でもまあ、竹下さんなんじゃないかなと、そういう意味だと。
ああ。
天パさん的にはどうですか？
いや、西山さんじゃない。
それでも順当すぎません？
いや、だからもう、その結論自体は動かさずに、なんかちょっと作っていくんじゃない、うん、その、いや、まあ、もう。
ああ、ドラマ
ね。うん、ドラマをね、また用意してんじゃないかなって思うけどね。まあ、大内さん。
人生で一番美しい瞬間。
ああ。大内さん使って多分人も、もう、一山あるでしょ、多分。これから。
うん。
まあ、それでエピソード7終わり。で、西山竹下になり、なんだよな。どういうドラマがあるのかちょっとわかんないですけど。
まあ、確かに決勝に大内さんが残るのはイメージしづらいんだよな。
うん。そう。なんかやっぱりね、やっぱ自分がこれから会社やるっていうところがあるから、
うん、
なんか、それを
仕切り内助の功的な。
そうそう、それをすごいなんか感じるっていうか、
うん、
自立してる人っていう感じではないなっていう。
ああ、確かにな。大内さん飲食店経営しちゃってるからな。
うん。だから。
しかもフッドが一緒なんですよ、僕。
フッド。
だから実家訪問残ってくるとすっげえ嬉しくて、え、どこなんだろうね。
そっか、俺の水田さんの時みたいなね。
そうそうそう。え、あらそこなんじゃんみた
いな。いや、燃える一緒やん、みたいな。
あ、でもそういう意味だと三重県って結構名門なんですよ、バチェラー的に。
例えば。
杉ちゃんも三重県ですから。
ああ、そうだよ。
結構名門。
名門。名門だ。
名門ですよ。やっぱりね、バランス感覚ある。
いい人、ね、ああ、確かにね。関西でもなし、東海でもなしみたいな。
そう。
なるほど。
押していくぜっていう。
なるほどね。
で、ちょっと調べましたけど、高校とか分かんなかったですね。
これ調べ
どこ高校なんだろう。
あ、でも、妻情報では、元歌舞伎町キャバクラナンバーワン、
ね。あ、見ました、見ました。
うん。
ちょっと、裏、夜の人ですよね。
うん。いや、でもなんか、それ、やっぱそういうテクがあるんかなと思いましたね。
いやまあまあ、普通の人ばっかなんだと思いますよ、キャバ嬢とか言っても。
うん、なんか俺が好きだった
のは。いや、まあ、容姿は綺麗だと思う
んですけど。あ、そうそうそう。俺が好きだったのは、なんか、あれ誰かが、あ、あれかな。なんかみんなが泣いてる時があって、
うん。
あ、あれかな。2on1 かな。
うん。
で、小清水さんじゃないってなった時にみんながよく泣いてる時になんか、
うん、
泣いてる両サイド泣いてる両サイド見なんかこうおどけた顔で見て泣いてるみたいなポージングしてた時が一番最高に面白かったです、うん、え泣いてんのみたいな
え泣くところ
みたいな泣くところみたいな顔してるってとこあって
なるほど、ね、
そこですごい僕が一番笑ったハイライトでしたね。
でもなんか、あれですよね、フロアリーダーっぽいですよね、大内さんなんか。結構、女性陣の中で求心力ありそうな 感じでしたよね、描かれ方としては。
なんかやっぱ物言いストレートな感じがやっぱあるっすよね、
うん、まあね、そういう意味だと僕ね結構あの尾崎さん残ってほしかったんですけどね、尾崎前。
うん、いやだからな、一番内助の子は
酷評されてました
、ね、そうそう、いやでも一番内助の子を感じるからこう残ったのがすごい俺は
意外、
いや納得してたっていうか、逆にああまあまあまあこうだ、この尾崎西山はほぼセットっていうかさ、
うん、
なんていうかそういうものっていうか、
確かにね、
うん、
そういう意味だと僕の女性の趣味はスーパートラディショナルなウルトラクソ野郎なん
でいやいや、
なんていうか、いやでも、うん、
それを圭一側からこう匂わせるシーンが結構多いくない？なんか、
俺内助のコーダー行きたいよっていう話？
うん、いや俺は、うん、なんかそう忙しくなるからみたいな。
まあ子供の話もね、
しちゃうし、ね、そうそうそうそうそう、やっぱり、うん、まあ年齢が年37とかやっけ、だから、うん、
結構上っすね。
まあ俺の一個上なんで、全然同級生けど、ほう。
ええ、でもね、まだ結婚もしてなくて。
そう、今からするって
な。バチェラー終わってすぐ籍入れられるわけでもないし。
ああ、そうね。だその辺の時間感覚的なこととか、まあ今から、何かこうビジネスやっていくみたいなところで、っていう。
うん、
そこでもう一回恋愛一から、こう、自分も、なんかこう対等に向き合っていくっていうのが、大変なんかなっていう感じがちょっと感じました。
気がしますけどね、
うん、っていうことを考えるとやっぱなんか西山っぽいな、
西山、
うん、
まあでも確かにね、竹下さんみたいなタイプと結婚すると、まあ、ぶっちゃけ結構アップダウン激しそうじゃないですか。
うん、だからマクファーやから、まあ、
マクファーなんですよでもそうなるとですよ、
うん、
マクファーに負けた長谷川さんはマクファーを選びますかっていうのは、これは結構人生の命題として面白い議論しがいのあるテーマだと思ってて、自分が勝てなかった人を投影した対象に対してどう向き合うかって本当にこう大きく分かれると思うんですよね。
確かにね。
その自分が持ってないものに対していいなって思う人なのか、
あ、
いやいや何クソあっち行けなのか、
うーん、
別にそれどっちがいいとか悪いとかじゃないですけど、
うん、
結構でもなんか心揺さぶられません？絶対マクファーおっしゃるとおり投影してると思いますよ、
ね、そうだね、ムーブ的にさ、やっぱり好き好き
ムーブ、マクファームーブじゃないですか。
そう、好き好きムーブ、
そうで、ストールンローズをくしくもね両方とも使ってるし、
そうそうそうそうまさかね、マクファーの亡霊に襲われると
はいや絶対襲われてますよ、めっちゃマクファーやな最後マクファーが勝ったのをこう世界のバランスを調整しに行くのか今度は俺が選ぶ番やと。
そうっすね、まあ、でもなんか、でもローズマネジメント、世間に対するローズマネジメントの観点に立つと竹下なんですよね、やっぱその結局なんか若くてそのトラディショナルな内助の子が得れそうな女選ぶんかいみたいな、そういうハレーションを気にするかすると、
いやいや、でもね、僕西山はそこもうまくやってると思っていて、
あ、なるほど、
そこまでな、尾崎を選ぶとそうなるのは間違いない。
ああ、そう、あ、
そういう白くて、
あ、
なんかこう気立てのいい女の子好きだよねみたいな。
あ、確かに、あ、まあ、一個
乗り越えてる。実は同じ年齢なんですけど、西山さんは一個メタ挟んでるから、メタ的内助の子って。いや、メタ挟んでるタイプじゃないですか。
ちょっと意味わかんないです。どこにメタが、この人メタ、どこがあんのか。
いや、メタな人でしょ、西山さんは。
ああ、まあ、まあ。
結構なんか、笑ってなんか、なんつう、ガハハ系はある程度、意図的に入れてるみたいな。
ああ、はいはい、あ、理解しました。はい、
自分の内助中味に言ってるから、
その、あ、ブリッコっていうか、まあ、そういう感じに見られがちだが、一旦メタ挟んでるってことね。うん、はいはい、わかりました。
そう。でもメタ挟んでから調整しに行ってるから、まあ別に西山でもあれはしない。
そっか。いや、
気はする。
そうね。
竹 したエンディングあるかな。
うん、どうなるな。
でも竹下さんちょっと重いっすからね。
まあマクファーなんで
ね。どうします、天馬さん。もしあの自分がバチェラーでですよ、過呼吸で個室に入ってった女の子がいるって言われたら、
うん、出てくるまで待ってるかな。
いや僕はどうするのかな。
俺はでも上げてないな。
多分僕ね、上げてない。
あそこでは上げてないと思うけど。
僕は上げちゃうな。絶対上げちゃう。
まあでもなんか場の空気が変な感じになってるからね。やっぱそこを集中しなきゃいけないっていうのはあったのね。そう。
うん、
大丈夫。この人もう一回なったりしたらね、本質的にこいつが悪いってこと、こいつのせいってことになっちゃうからさ、自分のせいっていうか、その上げなかった自分のせいっていう捉えかねられないじゃないですか。もう一回もし過呼吸になったら、そう思
し、なんか僕の長谷川表で言うと、彼は今多分権限に酔ってるところがあって、
ああ、
それは仕方ないんですよ。選ばれる立場が急に選ぶ立場になったら、それは
みんなが好き好き言ってくれて
ね、わけで、そう、いきなり部長になったら人事権使いたくなると一緒で、
あ、なるほどね。
そうだから、メディスンローズ、竹下に対するメディスンローズは、俺人事権があるから、まあこういうこともねっていう、プレイヤーがゼロだったとは言わせない。
確かにね、ちょっとカッコつけ感はあったね。いやもうあげちゃうよこんなのもみたいな、
うん、そうそうそう、いやいやいや、いくえ何どこどこ、あ、部長に、あ、いいよ、俺の友達だから一言言ってみてやろうか、そういう感じに近いフレーバー。権力に酔うタイプだから。でもそれ踏まえるとな、西山さん、権力的なくすぐりをしてくれる人。
ではないね。
まあそういう意味では竹下さんなのかな。
うん。
あなたすごいって言ってくれるのは竹下さん。
うん。だからどっちを、その、求めるかによるよね。そう。例えば結婚とか考えたときに、うん、なんかそのおだてが必要な人もいるやんか。よりかは、うん、リアルトークできるタイプというか、その、自分正直なままで、まあ、どっちも正直なままでいるけど、それに対するレスポンスがどうなのかっていうところっすよね。うん、
まあでもそれを言うとですよ、要は冒頭に話した、やっぱ半径1メートルのリアルっていうところを、うん、が今回のバチェラーのテーマであるとするならば、それをレプレゼンしてるのは確実に西山なんですよ。
ああ、確かに。
竹下が勝つ、大内が勝つっていうのはちょっと今までのバチェラーと地続きだけど、
うん、
西山が勝つっていうのは今回のバチェラーのシーズンを象徴する結論になるような気はする。
してるね、
うん、なんか本当に地に足ついた感じっていうか、いや長谷川さんもですけどって言ってる指原の顔も想像がつかない最後に全然飾らない感じで、
ああ
それを良しとして語るみたいな、そういう、ね、多分アフタートークは想像ができるわけですから。
なるほどなるほど、確かにちょっと盛りやもんね、残り2人は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、何か圧倒的、何か鍵かっこつきの大どんでん返しで残ってるとされている、それもフェイクなんですけど大内
盛りね
と、あの過呼吸でちょっと見せ場を着せずして作ってしまった竹下さんも含めて、ちょっとそこドラマチックすぎるから、西山じゃないかな。
まあでもドラ、うん、難しいですね。まあでもまあドラマにしたいんや、うん、でもドラマ性を重視していくなら竹下じゃない、やっぱ。そのね、生臭さ、まあね、うん、まあ西山ある種リアルなんで、その、まあ、若干生臭さと地続きではあるじゃないですか。若干ね、接続してるというか、ガチで選んでんなっていうか。
まあ西山はガチ感ありますよ。
そうそう、ガチ感あるやん。あ、ほんまに結婚するんだなっていう感じがするから
。いや、言ってることはすごくわかります。
でも、その、モリモリ系選ぶエンディングは、男ってバカなのね、みたいな。やっぱ、みたいな、うん。物語的エンディングにはなるから、まあ、まあ、どっち選んでも、どう説明はつきやすいですよね、やっぱね。
そうですね。
あんまりだから。
大内さんが決勝はちょっとイメージつきにくいな、そういう意味だと。
うん、でも、一旦ここでも先竹下切るパターンもあると思うけどね。もう西山、いや、俺ら、西山確定路線で、あとドラマ作っていくだけって考えてた可能性が、なんかめっちゃ感じるっていうか。
うん、なるほどね。
うん、全体的に。 その西山を軸とした、あと残りは駒で、もう、何できる。なんか、その、あとはその番組面白くすることだけを考えればいい、みたいな。
なるほどね。
こと考えてるんかなとか。
まあ、そういう意味だと、今ちょっと思い出したんですけど、まあ、あの、バチェロレッテ1で、あの電車男的ストーリーを作ったし、あの、マクファーと長谷川さんっていう対比構造とかいろいろこれまで作ってきたと思うんですけど、まあ、高校の時は誰と誰だっけ、
9位さんと
9位さんか、
うん、秋倉涼子。
え、だからそういうの対比感は今シーズン弱いっていう気はしますけどね。
うんうん、弱い。
なんか甘いエッジが効いてる人は残してない気がするっすね。
やっぱだからそこに決め感を感じるっていうかね。
うん。いや、でも人柄だと思いますけどね、長谷川さんの。
ああ。
なんかその、だから、いや僕、近いんですよ、感覚が結構。多分長谷家、
うん。俺か
多分7割ぐらい考えてること分かると思う。多分すげえ仲良くなる自信があって、長谷川さん。
ああ。
まあそうだよね。すごくこうはあのソウルメイトになれそうだな。
ソウルメイトに。
ソウルメイト。
まあでもこの表渡したらソウルメイトじゃなくなりそうだからね。
絶対嫌だよな。自分がいろいろ苦悩しながら作ったあのこう選択をなんかこう神の視点から表にされるのって本当屈辱じゃないですか。はみたいな。
そうすもう、え、あと来週、もう来週で終わりってこと？
いや、来週はアフタートーク1とエピソード7で、再来週がアフタートーク2と最終回ですね。
ああ、そういうことか。なるほど。
そう。3人のうち、2人出てこないアフタートークと、3人全員出てこないアフタートーク。
全員結論出た後のアフタートークか。
そう、全員、そう。いう感じですね。まあでもあれですけどね、その、やっぱり家族とのこうバイブス診断はちょっと今だけの情報だと読めないところもあるから、
うん、
尾崎美紀さんは多分バイブス診断で外したじゃないですか、あの長谷家を。
ああ、はいはい、
そんな感じがあって
家族バイブスね、はいはい、あったね。
そう、家族バイブスがやっぱ合う合わないみたいなのはあるから、
うん、
それはちょっと分かんないですよね。
確かにな、ああいうなんていうか、
まあでも
爪系ね、
西山さんのお母さんとかってなんかね、多分あんな感じというか、うん、あれなんかドライって言ってたな、
うん、家族はドライだみたいな話をしたね。ドライだと
あれちょっと
仕事のことを詰めてくるかな。どうやって
お金、竹下さんのお母さんは想像つくけどな、なんか、
うん、
竹下さんっぽいお母さんが出てきそう。大内はまあ三重県なんで、ちょっと This is my food ってい
う。すごい近くかもしれない。
としたら僕の実家が映ってるかもしれない。
いや、まあ確かにな。だからそういう意味で言うとまだちょっと難しいところがあるんかな。
難しいですけど、最大の予想は、うん、竹下にします。
竹下にします。なるほど。
うん、まあでも本当に今回悔やまれるのは、ちょっと本業が忙しくて、ちゃんと事前の予想を作り込めなかったんですよね。時間が取れなくて。
なるほどね。
それ本当、残念だし。
うん、いや、別にいいと思うけど。そんなことしなくて。
やっぱ事前にね、こう、ゴリゴリ予想をするっていうところで、やっぱ頭を使う訓練をしていたので。
ああ、そうね、もう6まで出た状態でのっていう。
そうそう、もう楽勝じゃないですか。楽勝ってまあその何ていうかな、あのまあ当たるも発見、当たるも発見だけど、やっぱり16人分予想すると傾向値は出るから、
限られた情報でね。
ね、そうそうそう、エピソード1見るだけでもだいぶ情報入ってきちゃうじゃないですか。
ああ、そうだね、
明らかにその ファーストミートのところカットされる丁寧に描かれる人と、もうね、見る人が見たら分かるっちゃうわけで。
今回でも最初の紹介、ミーティングするまでに女性の紹介部位で結構な人数紹介されてたね。6人ぐらい。
そうですね。
前回の反省を踏まえてやんかなと。うましくね。3人ぐらい紹介して、前回。3人とも最後残ってたみたいなパターンやったんで。
うん、あ、そうなんでしたっけ、
うん、確か。
じゃあお前っていうことっすね。
そうそう。いや、理解。やっぱ、フィードバックあったんかなっていう、うん、感じはしますけど。
ちなみに、テンパ家での評判はどうなんですか、バチェラー。今回のシーズン5。奥さん、パートナーの方の。
いや、だから西山ありきじゃねって話はしましたね。
ああ。
西山ありきの大内チョイスじゃねっていう話はしました。まあでもそれは最大の。
西山硬いんだよな、
そういう。そうそうそう。だからこの、さっき話したその西山ありき説でしたね。すべてが。
うんうん。いや、それはそうだと思う。うん、だって、欠点がないもの。
うん。だから残りの奴らは別に誰にあげてもいいから、それでローズマネジメントにつながるっていうか、そう、大内ごめんねローズ、もう別にあげても何も思わないっていうか、別にここでこれ一本使って、あれ誰が落ちたんっけ、鈴木さんが落ちたんか、鈴木が落ちたっけ、鈴木が尾崎落ちても、まあ別にどうでもいいかって感じ。
なるほどね、なるほどね、
っていう、どうなんかなって。
まあまあ、確かにな。物語。いや、だから本当にね、
そういう話でした。
バチェラーのチューターとして次シーズン呼ばれたいですね。制作スタッフでもないし、
うん、
完全にバチェラー側でもなくて、純粋に、こう全体をこうニュートラルに言いたいことを言うっていう仕事がしたい。
いやー、でもそうなんですかね、こういう視点で話してるのはあるんですかね、なんていうか、大体
あんまない気する
っ
す、
ないよね、多分
その人となりみたいな、
うん、そうそう、
フォーカスしちゃうから、
うん、それはでも
困、
うん、やっぱ
それももちろんできますよ。それももちろんできるけど。
でもそれはさ、俺らはテラスハウスで学んだわけじゃないですか。それをやりすぎることどうなるかっていう。
どうなるかっていう。
てかそれは全員が学んでないとおかしいんですけど、本当は。その、人の話をし始めるっていうのはどういうことなのかっていうところね。うん、だけど、まあ人間はそれをやめられないんで、まあ SNS もまだまだ全然存在してるわけですけど。まあ俺らはなるべくそこを踏まえてメタ的な観点でっていう話は、ありますよね。と僕は思ってるんですけど。
番組スタッフがね、聞いてるかもしれないですから、ね。
そうそうそうそう。っていうか、まあ、そっちの方が面白いからね、やっぱね。
そうそうそう。いや、楽しみだな、来週。どうなのかな。
そんなに楽しみにしてんだ。そこまで
の
バイブスないな、俺。
いや、でもね、どうかな。うん、今までのシーズンの方が面白い気はやっぱするっすね。
うん、そうっすね。ちょっと。やっぱ。
だからやっぱりその、引き劇じゃなくて映画と物語の美しさ、ドラマティックさ、だからそのどぎつさじゃないコンテンツの価値っていうものを作っていきたいのでしょう、やっぱり。
でもそれはね、リアリティショーだ、それはちょっとお門違いなんですね。ドラマやるなら映画で
十分。だからそこは僕はそうだから、なんかだけど、それこそなんかこのラジオだと思いますけど、じゃあもうリアリティショーっていう看板なんて捨てしまえよみたいなこと僕言ったと思うんですけど。
ああそう、でも今回は本当にそれが俺も同じこと全く思うね、それは、
うん、
これをやるならもう別にドラマでよくねっていう話になっちゃう。
まあね、でも僕は見てみたい、リアリティショーだからできる美しい物語を定期的に起こせる装置と化したバチェラー。
人生の一番美しい瞬間を。
人生の一番美しい瞬間。その、なんだっけ、漫画家の人がコンビニのおばちゃんにこう、うん、そんなに何冊も買っていくのって言われるあの、ハウスなんですけど。
なんかそういう感じ。ああ、確かにね。ああ、はいはい。
人生の一番美しい瞬間だったよねっていう。いや、やっぱ人間あるじゃないですか。あ、俺たち人生の一番美しい瞬間だったよね、あの時みたいな。いうものがいっぱい詰まったバチェラー。
そうか。
今までは、その、血生臭いものを味濃いみたいな、あるじゃないですか。その味濃い、その血の味てんこ盛りみたいな。
だから血の味こそが味って思ったしな。
そう。だけど、今回から、もう今回は、もう旨味調味料大量に入ってるみたいな。いや、うまいよっていう、確かにうまいけど、みたいな。塩ドッカーンとかじゃないのもわかると。
なるほどな。
ソースバーンとかじゃないのもわかるけど、この旨味で喜び続けていいんだっけっていうところになるかもしれないが、そういうコンテンツも見てみたい。ひたすら旨味が続くバチ。
ああ、なるほどね。まあでもなんかこう、試行錯誤の過程が見えるんで、なんていうかそれはそれで面白いですけどね。なんていうか、完全にフリーハンドで任してないんで、なんていうかやっぱり、
見せたいやり方があるし。
そうそうそうそう。向こうの意図が見えるようになってるんで、
うん、
そういう意味で言うと、まあ、定期的に見るっていうのは、あ、今回こういうことねみたいなこう、テーマ分析できるんでいいかなと思うんですけどね。
でも本当にあれですよね、多分プライムビデオの日本で一番多分単品コンテンツで力入れてんじゃないですか。
まあそうでしょうね。
まあ、バジェットはもうちょっと高いのあるのかもしれないですけど、振りかぶってるのはバチェラーだなっていう気がしますけどね、やっぱり。
まあ、そうですね、みんな見てるって感じですもんね。
まあ、ちょっとどうなるかっていうところですけど。
はい。
はい、という感じで。
はい。まあ、再来週かな。
インだけじゃない MC バトルと一緒で、あの、血生臭いだけじゃない。リアリティショーっていうどこにたどり着いていくか、ね、
本質だけじゃないっていう、
そう、いいんじゃないよみたいな、これぐらい踏めればいいなんて、これぐらいでいいんだよってある人が言ったみたいに、こう、あの、
あ、なるほど、
ね、ビーフなんてこれぐらいでいいんだよっていうバチェラーみたいな、アティチュードね、そういうアティチュードを
見せてくれるか、
見せられるか、残りでも残り 2エピソードしかないのか、
そう、だからそれやるならね、もっと手前でこうちょっとね、わびさびちゃんと聞かせてほしかったなって感じはやっぱあります、ね、
いやー、あるかもしれないですよ。いやー、エピソード7神回やったな、マジでみたいな。いや、あれ見せられたらさみたいな。いや、ほんま今までのバチェラーって喜んどった俺らってマジでなんなんって話してることを言ってる可能性はある。
ああ、もうそこまでの期待はもうないな。まあでも ね、あの、終わった後は、あの、関谷くんも話したいって言ったんで。
ああ、ぜひぜひ。
アフターね。まあ確かに。
アフター。
いろいろあると思うんで。いろいろあるか、まあ、予定調だねっていう感じかもしれないですけど。
ですが、テンパさん、僕、関谷くん、ペコさんとかそういうの。異分子を混ぜるの。
ちょっとそういう、まあ、あの、無駄遣いしたくない、ね。
そういう使い方をしちゃい
けない。そういう無駄遣いはしたくないですね。はい、時間限られてる。
そりゃそうだと思いますよ。
君らはね。
絶対ダメでしょ。
君らはいいけど、あの、時間をね、無駄にしても。はい、そんなとこですかね。はい。まあ、結果、どうなるか。楽しみ。
そうですね。まあ、あの、ニューバチェラー、はい、シーズン1だと思うので、期待してます。ただもしこれでダメだったらもうあの、バチェラー5話あっても6話ないぞって僕は言ってるんで、6がないこともある。
あ、これね。まあでも、ですね、もう6ないかもしれない。
してます、
はい。
いや、あると思いますよ。6なしっていう。
これで完結っていう。
完結。
はい。
はい。
なんかありますか？エンディング的な話は。大丈夫ですか？
エンディングは、
なければ大丈夫ですけど、
ドラム式洗濯機、ちゃんと動くといいな。
いい、動くといいな。
それぐらいです。
はい、
動くといいな。ぐらいですかね。
はい。よし。じゃあ、 サイダーと一緒にお届けしました。はい、ありがとうございました。
コンテストマスター。
ありがとうございました。
ありがとうございました。